第5回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。今週も神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家からお送りしていきたいと思っております。そして私の相方、はい、構成作家
ジャーギジョージです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ジャーギジョージ、
はい、
どうですか調子は。
あ、調子はいいですよ。
言っても世間はあのゴールデンウィークが、はい、まあ、一段落して今もまだお休みいるの方もいるかもしれませんが、
はい、
これが配信される日曜日でもう一段落って感じですね。ゴールデンウィークも、
まあそうですね。
どうでした、社会人になって初めてのゴールデンウィーク。
ですね、僕はなんか職業上、うん、そんなに特別感はなかったですね。
あ、そうなん、
はい、あのなんか毎朝同じ時間に起きて、うん、同じオフィスに行ってっていう形ではないので。
あ、そっか。
なんかまあいつも通りっていう感じでしたね。
あ、そうですか、はい。私が大学院の寮にいた時一緒に暮らしていた西村って男が、
はい、
まあ、そいつもすごいラジオ好きな人間で一緒にエレカタのコント太郎の公開収録行ったりしてましたけど、そいつが、大学院卒業して愛媛の化学工場に就職して、だから会える時って言ったら、まあ、年末年始か夏休みか、あとまあゴールデンウィークぐらいっていうこと で、
はい、
で、まあ、ゴールデンウィーク会おうっていう話をしていて、でただなんか私もちょっといろいろあったりとか、あっちも予定が合わなくて、いつ会えるって言ったら金曜日って言われたんだよね、
はい、
でこれ撮ってるのが金曜日じゃない。
そうですね、金曜日ですね。
だから、まあ、遊べやしないんだけど、言ってみれば要は収録を見れば見てるのもいいんじゃないと思ったんだ。要は久しぶりに東京来てるから、じゃあ金曜ラジオの収録あるからどうだっつってうち来ればいいんじゃないかって書いたんだよ。なんか恥ずかしいじゃん、はい、確かにあいつは俺の音楽活動とかあんまよく知らないし、だからなんて言えばいいのか分かんなかったんだけど、はい、自分がラジオやってるっていうのもなんか恥ずかしいし、でもまあうっすら聞いてくれたりはしてんだけど、でだから金曜日どうですかって言ったら、ちょっと今喉の調子が良くないからやめるって言って、あいつ喋る気満々だったっていう違うんだよと思って誰も喋らせやしねえよと思って、じゃあいいっつってもう会わないことにしたんで、もう次はもう年末かなんか、な夏休みか分かんないけど、そんなことありましたけどね。まあゴールデンウィークということでいろいろやっておりますけども、はいはい、言ってもさ、この収録日が金曜日っていうのは最初は木曜日だったわけじゃない。
そうですね。
そう、でもジャーゲジョージ大先生がいやお仕事で忙しいからね、金曜日のこの合間のところっていうことで金曜日にね、
はい、
金曜日ってさ、言ってみればなんで木曜日が良くて金曜日が嫌かって言ったらさ、会社が定時で終わるからお父さんが早く帰ってきちゃうんだよ。
あ、
それもあるし、あと一応私音楽やってる、いろんなライブ出てるから金曜日って稼ぎどころでもあるんだよ、
はい、
要はいろんなイベントに呼ばれたりとか、要は金曜日の夜っていろいろあるから、
はい、
でも君の予定に全部合わせてですよ。だって君が空いてんのがさ、それが月曜と火曜しかないっていうわけじゃん。
そうですね。
だってさ、そしたら日曜日に配信してさ、
はい、
で月曜火曜に放送したらもうメール呼び込めなくなっちゃうじゃん。
そうなんですよね。
だから私はね、もう、もういろんな人にいろんなお誘い受けてる、今ライブ出てくださいって、それを全部断ってですよ、
はい、
でなんでって言われたら、ラジオって言ったらそんな理由あんまないじゃん、
まあそうですね、
だからさ、もう失礼だなと思いながらも、でも自分のやりたいことだからしっかりやろうと思って、でも泣く泣くさ金曜日でやってるわけじゃない、はい、でそんな中さ、昨日ジャーゲジョージ先生からメールが来て、夜ちょっと打ち合わせあるんでラジオ早めに切り上げてもらっていいですかつって、日程ずらした上にまだ俺にプレッシャーかけるのか、
ね、
やろうと思ってさ、もう私もさちょっとイラっときてさ、はい、今日はで毎回駅東戸塚までジャーギジョージ大先生が電車で来て、
はい、
それを私が車でピックアップしていくわけじゃん、駅前まで行って、だからねちょっと威圧感かけてやろうと思って、はい、迎えに行くときの格好をいつも被らない派手なキャップをかぶるっていう、
いや、いつも被ってないものを被ってましたね、確かに。
そうそう、僕キャップとか絶対似合わないしさ、あれなんだけど、昨日君からそのメールが来て、
はい、
その時僕ちょっと東京で打ち合わせしてて、で帰ってきて、でギャップ、僕は服ギャップしか買わないって話を第0回のアコラジーしたけど、はい、でギャップ見たら 80% オフですごい花柄のね、あれどこ行ったっけな、
ああそこに、
ね、あこれか、はい、このキャップ、この花柄の全然イケイケな、
ね、緑のね、
そう、
まあ、バラですか、
バラかな、バラが100リンギルぐらい散りばめてある、
ね、ちゃんとツバのところまで、ね、
そうそう、
なってるっていう、
これかぶっ って、はい、愛車のキューブキュービックを運転して迎えに行ったらビビるかなと思ってで、あえて車乗ってからも俺は何も言わずにその、はい、ね、あのキャップをかぶって、はい、ちょっと金の、ね、キラキラした T シャツを着てですよ三流ラッパーみたいな格好で家に来るっていう、私のささやかな復讐がありましたけど、
ね、僕何にも気づいてませんでしたね。
あ、そう、
この帽子いいですねとかも言ってなかった。
あ、何も言わないから、こいつ何も言わねえなおかしいな何も考えてないのかな、
ね、ありましたね、
ありましたけど、でもゴールデンウィークですから、はい、元気にやっていきましょうよ。
やっていきましょう。
もう一生かぶんねえこのキャップは。
嘘でしょ、
リスナープレゼントしようかこれでもね、うん、私もぼちぼちやってますけど、
はい、
でもさ、そのなんかお叱りのメールが私に来ましてですね、いつ、北海道ラジオネーム、はい、代打あいつさん、細見さん、秋元康氏の後を継ぐのはこの俺しかいない、でおなじみのジャーゲ大先生、こんにちは。こんにちは
大先生って何ですか。
第4回のアコラジも聞きました。すごく面白かったのですが、一つ質問があります。なぜ細見さんはそんなにジャーゲ大先生に厳しいのですか。やはり西田と付き合っているからですか。その西田が可愛いからですか。もしそうだとするならば、それはジャーゲ&西田の思うツボですよ。きっと夜な夜な二人で、また細身のやつ俺たちのこと悲願でたよとか、また超ウケるんだけどとか言っているに違いありません。チックショーって代打あいつさんから送られてきてますそんな俺冷たくしてるかな、君に厳しくとか。
いや、なんかそう聞こえるんじゃないですかね。僕はもう全然思わないですよ
なんだその心が広いみたいな
感じ。僕はもうそんなことじゃあ、
もう言っても、でもまだ君と僕はね、数えたところ、今日でね会うの10回目らしいです。
あ、ちゃんと数えてるんです。
ちょっと昨日風呂入りながら何かあったっけな2回打ち合わせして今までに6回これで放送になって、はい、で花見とこの間の映画の撮影行ったからって言って、で今日で10回目らしいです。
記念日みたいな。
やかましいな、気持ち悪い。そんなのどうだっていいの。あ、こういうとこが冷たいって
言われるんじゃないですか
言われるか、また代打あいつに怒られるかもしれない、ね。でも別に、あの、まあ、年3つ違うっていうところもあるとも思うんだけども、はい、あとはまあ私がちょっと生きがってる感じはあるのかもしれない。
いや、そうですか。
一応俺が君の給料払ってるわけだし、いやいやこっちは朝5時に起きてバイトに行って、2日分の私の朝5時に起きた結果があなたへの給料になってるわけです。俺が雇ってんだからよっていう、あれはあるのかもしれない。
いや、またなんかメール来るんじゃないですかこれ。
いや、わかんない。でもさ、来るメール来るメールさ、はい、それこそあのハッシュタグアコラジでつぶやいてくれてるね、Twitter これもしてる
Twitter
ね、カナダで聞いてくれてる人もいるから
ね、トロントからね、
今週メール来ませんでしたねあの人から
絶対これのせいです
怒ってかもしれないなんだ、あの、見てたらさ、感想。ジャーギジョージさんの声が素敵ですとかさ。
そうですよね。
ジャーギジョージさんのあの話の進め方がうまいですとか。全然俺褒められねえ。なんだ、なんでお前ばっか褒められるん。
うまくあしらってるみたいなこと、ね。
そう。うま、なんかあのパーソナリティを生き生きと生かしているみたいな。そんなんじゃねえ、俺が頑張ってる。ちょっとぐらい褒めてくれたっていいじゃねえか。
ね、皆さん、お願いします。
俺が言われることっつったら、あの、なんか最近流れてるジョージアの CM に出てる人が俺に似てるってこと。
書いてましたね。
僕まだちょっと見れてないんだけど。
僕もまだ見てない
んですよ。すげえ言われるんだよ。
なんかに、すごい似てるみたいな。
ジョージアの CM 出てる人に似てるって。そんなんじゃねえ、僕褒められたいんだよっつって。
ちなみに出てるんですか。
出てねえよ。俺コーヒー飲めないって。お腹弱いから。私はあの第0回のアコラジでも言ったけど、お腹がすごい弱いから、
はい、
コーヒーとか飲むともうダメな
ん。あ、何か飲むともうそれも弱い。
違う違う、あの飲み物による。コーヒーとかはお腹に結構くるんで、牛乳もそうだけど。
なるほど
興味持て俺のお腹事情でもね、そんなさ、ジャーゲジョージばっかなんかこう注目されてますけどね、はい、このバカ野郎は何ですよ。なんか東京出てきてさ、かっこいいみたいなさ、はい、速報送作家としてね、メール、あの、はがき職人から名を挙げて、成り上がりだみたいに言われてるけど、
はい、
こいつもう2回大阪に帰ってますからね。4月から、この1ヶ月で。あの、彼女の西田に愛ですよ。
そんなに僕あれをツイッターでね、バレないようにしてるんです
よ。暇なんじゃないのか、お前。
暇ではないですよ。
かっこつけて放送作家気取りしやがってよ。帰るな新社会人に出てきて1ヶ月の間2回も。彼女に会いに来やがってよ
これは恥ずかしいですね。
西田に毎回会いに行って、しかもですね、ちょっとバレてんのが1つあります、はい、ですね、京都府、関西の方だね。ラジオネームちはりんさん、
はい、
細見さん、シャイボさん、ジャーゲさん、ジョージさん、こんばんは、
はい、
僕ら、あの、細 細身のシャイボーイで一人で、ジャーギージョンジーで一人ですから。
4人でやってる
んですか。4人ユニットみたいに言ってます。先週のラジオで初めてラジオでメールを読まれた時の話をしていましたが、私も第3回のアコラジで初めてラジオでメールを読んでもらいましたと。しかも、第4回のアコラジでは、西田を差し置いて私のメールが1通目に読まれましたと。とても嬉しくて、バスの中でニヤニヤが止まりませんでした。そういえば、5月3日の土曜日に、大阪府のインデックス大阪という会場で AKB48 のシャメ会がありました。シャメ会っていうのは何ですか？
シャメ会っていうのはメンバーとツーショットが撮れるっていうものですね。
僕は会場にお昼過ぎに着く電車に乗っていたのですが、その中でどこかで見覚えのある丸顔の人が電車に乗っていました。その見覚えのある丸顔とはジャーゲジョージさんだったのです。すぐにツイッターでジャーゲさんのつぶやきを確認するも、 AKB のシャメ会に行くなんてことは全然つぶやいてませんでした。前日の夜にはアコラジの収録をしているとツイッターでつぶやいてたこともあり、なんだただの丸顔かと思っていたのですが、その日の夜に松井咲子ちゃんのツイッターにジャーゲさんがお疲れ様です、楽しかったですというリプライを送っていました。そこでジャーゲさんがシャメ会に行っていたことが判明し、電車の中に見たのはジャーゲさんだと確信しましたと。バレてますよ。お前が大阪に行ってアイドルのシャメ会に行ってることが
目撃されてるなんて思わなかったですもんね。だって
前回先週の金曜日のさ、はい、放送さもう取り終えたぐらいでさ、はい、もう電車の時間なんかお前新幹線調べて明日大阪帰れるなっつって暇かお前。こっちは寝ずに編集してんだぞその後。お前はインデックス神戸に行って大阪か。
大阪です。インテックス大阪ですね。
インテックス大阪、
はい、
アイド AKB のシャメ会って充実してんな。これ一人で行ってんのか。西田いなかったのか。
いや西田いましたよ。
あ隣にいたのか。
西田は一緒にあの券を取って、
うん、
あの一緒に行きましたよね。
え電車氷一緒にいたの。
いやあの新幹線は一人で行きましたよ。
あ でもさこれ電車っていうのは
そうです。大阪の電車ですね。インテックス大阪
までのその時は
いました。
えじゃあこれチハリンさん隣にいたの西田ですよ。
普通に二人で乗ってましたもん。
あそうなんだ、
はい。
うわ
なので僕に声かけてたらちゃんとあの喋れたかもしれないですね。西田とも会話ができ
て。一発の有名人気取りかお前。バカ野郎。これさ AKB48 のシャメ会っていうのは誰と、はい、あなたはシャメ取ったんですか。松井咲子さんとシャメ取った
は取りましたね。
あそうなんだ。
他にも入山杏奈ちゃん、白間みるちゃんとか、大和田奈々ちゃんというね14歳の可愛い子がいるんですけど。
楽しんでんな。その頃こっちは血眼でさ。なんかさこのなんかさ、はい、全体的にさこれ聞いてる人はさ、はい、あの疲れというか労力は55だとみんな思ってるじゃんか。
まあそうです、
ね、アコラジの労力作って、はい、91だから。喋って喋ること決めメールも読み編集をしですよ、ね、サーバーの金も払い給料払いですよ作家に。それをだってもうジャーギジョージはさだってこれ放送が更新されてさ配信されたらさ、
はい、
配信されたってあの携帯見てあ配信されてラッキーってダウンロードしてさお客さんみたいに毎週聞いてるんでしょ、はい、だって
すごい楽しみにしてます。
手伝いもっと。まあね今週も楽しくやっていきましょう。ジャーギジョージ
やっていきましょう。
仲良くね、まあ、仲良くね、
はい、
そう我々は別にあのね主従関係とかじゃないですか。
そうです。
5-5でね。91だバカ野郎。メール読んでいきましょう。ふつおた、福岡県ラジオネーム浪人生白石さんから、この人はですね先日、以前第3回のアコラジの時 の骨折して悲しいですっていう、で入院してますってメールくれた人だね、はい、細見さん、ジャーゲさん、鈴木さんこんにちは。鈴木さんいませんけどね、以前交通事故で入院していますとメールを送ったものです。メールを読んでいただき嬉しさのあまり母親と妹にも聞いてもらいました。
お
そして今日かっこラジオの収録日である5月7日、ラジオの収録日である5月7日いや今日は9日だけどね。まあいいや、はい、5月7日にやっと退院しました、
はい、
2ヶ月の入院生活がやっと終わりました、お疲れおめでとう。
おめでとう、
というわけで退院記念に質問します。お二人と鈴木さんは何フェチですか。ちょっとね浪人生白石が調子に乗ってるかもしれない
ね。
ちょっと退院してウキウキ。おい白石聞いてるか。まあ、退院はおめでたい、心からあのおめでとうと言わせてもらう。ただな2ヶ月も入院してると体の基本的なあの機能筋力とかも落ちて動きとか鈍くなってるからまた怪我する可能性は高まってるから、はい、絶対調子乗るな、気をつけろよ。次。またリスナーが一人減りました。
そうですね、
続いて茨城のラジオネーム白平さん、 細身のシャイボーイさん、ジャーゲ 大先生、シャイ、シャイ、
シャイ、
先日彼女に送るプレゼントについてジャーゲ大先生にアドバイスしていただいた結果、はい、彼女には手紙を送ることにしました。
お
あのこの人は6年かな、
言ってました、
ね、付き合って今遠距離恋愛してるっつって、はい、で社会人2年目っつってかな、
はい、
ラジオ好きのお二人にはなんとなく伝わる部分があると思いますが、短いメールでも時間をかけて考えたものはきっと相手に伝わるんじゃないかなと思っております。多分で恐縮ですが、これからもアコラジにもお二人に対するラブレターのようにメールを送っていこうと思っております。だから前回はね、要は彼女が誕生日なんだけども、はい、何を送ったらいいですかっていうのがあったんだよね。
そうですね、その時にね、
で結果、はい、手紙を送ることにしたと。
はい、
もっと金かけていいんじゃない？
いやいやいや、いいでしょう。
いや手紙はいいよ、はい、手紙と、あ、なんか金をかけろよ。
いや怒っていい、
金を何やってくれてんの？何手紙、
何かに手紙を添えて送る。
手紙、まあ、手紙メインでもいいから。だってもう社会人やってんだよ、白兵は。
そうですね、
何綺麗に手紙で満足してくれる。まあ、彼女はいいって言ってくれるかもしんないよ。
まあそうですね、
でも頑張って働いてんだからさ、
はい、
自分が汗水流してさ、はい、ちゃんと稼いだ金でさ、なんか買ってやりなよ。
なるほど、
うん、じゃあ何買ったか送ってください。
そうですね、
うん、ちょっと楽しみ。言ってもだって僕も彼女とか大学時代一人もできなかったけど、
はい、
彼女ができたら何かをプレゼントしてあげようって思ってたの。
はあ、はあ、
要はいないけど、はい、いた時にできた時に何かプレゼントしてあげられたりするように、
はい、
僕はね大学入ってアルバイト、高校3年生の、はい、受験が終わった時から始めて毎月1万円ずつ貯めてった、
はい、
あのそれは本当、まあ、バイト代なんて月、ね、学校あるから5、6万だよ。その中でも月1万ずつ貯めてって、はい、いつか彼女ができた時に、私は、ね、いつかあなたとお付き合い、ね、できた時にプレゼントできるように毎月働いてましたっつって、
はい、
言ったら、まあ大学入ったら彼女できるかなって、夏頃にできる予定だったから、まあ、4万ぐらい貯まってたらさ、はい、まあ、ちょいとしたアクセサリーにしかり、
はい、
まあね、一緒になんか美味しいもん食べに行ったりとかできんじゃん、
はい、できますね、
ね、大学院入った時点で50万貯まっちゃってびっくりした。4年経ってるから全然貯まるなっつって
それはまだ残ってるんです
か？俺だからもう腹立って大学に入った時に、
はいはい、
あのレーシックしたんだその金で視力回復してやるバカ野郎、誰も相手にしてくんねえ、いい加減にしろ女と思って0.05 から2.0 に、はい、すげえいい眼科に行って、
はい、
栃木まで通ってさ、
うえ、
で今レーシックしてね、
はい、
で残りの20万は音楽活動に使ったんだ。
あ、なるほど。
要は音楽やるときにいろいろ音源最初タダで配ったりしてたから、
はい、
そういうのに20万使って今もすっからかんだけど、
うん、
そんな思い出を今思い出しましたね、
はい、
だから白兵お前絶対に金かけろああ彼女のために一生懸命稼いだお金で、
そういう話があったんですね。
そういうのがあって、だからちょっとイラッとしちゃった
おかしいなと思った
そっかそっか、ごめんごめん、本当に申し訳ない次、ラジオネームコモハカさん、シャイさん、ジャーゲさん、お疲れ様です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
今年はワールドカップがありますが、お二人はどんなテンションで待っていますか？私はワールドカップとオリンピックの時だけサッカーファンになりますので、熱い日々が、これから来ることはとても楽しみですということで、うん、ワールドカップあと1ヶ月ぐらいかな。
そうですね、
始まるね。
始まります。
ジャーギジョージはどうですか？
僕も結構その代表戦だけ見るような感じで、
あ、そうなん、
まあ、よくそういう、まあ、ミーハーとか言う人もいますけど、うん、まあ、その楽しみ方も全然ありだと思うんですよね。
あるだろうね。
あと、まあ、その、まあ、ラジオ番組、
うん、
ね、東京 FM で、
うん、
持ってたりするんで、
うん、
まあ、そういうのってやっぱりラジオテレビもやっぱワールドカップに向けての企画とかあるじゃないですか、うん、なので、まあ、お祭り騒ぎなんじゃないですか。
なるほどね。
一緒に騒ごうと。
なるほどね、
はい、
僕はねサッカーがあそんな見ない、普段も。
まあ普段ですね、はい、で
ワールドカップとかでも見ない。
あ、そうなんです
か。っていうのはね、もう、はい、僕これはもう根本的なもんで、いわゆる中学校とか高校の時 そのサッカー部の人たちがあんまり好きじゃなかった。
あ、
ごめん、一個嘘ついた。
え、
はい、嫌いだったんだよでやっぱりそれの意識がね、やっぱこびりついちゃっててね、はい、サッカーを見るあれがないんだよね。あとはほら、いわゆる渋谷とかでハイタッチしたりさ、
はい、
あとワールドカップの期間だからっつって、俺一回さ、前回のワールドカップいつ、はい、2010年、
あ、そうですね、4年前
の時とかさ、なんか電車乗ってて電車の中で騒いでる人とかいてさ、
はい、
応援歌歌ったりとか。
あ、
渋谷とかな、それも、
はい、
ああいうのあんまり好きじゃない。
あれは僕も
ごめん嘘ついた嫌いなんだよだからやっぱああいうののせいでサッカーのイメージが悪くなっちゃってて、僕はワールドカップの時もずっと巨人戦を応援してます、ね、野球でもね、これもちょっとかっこ悪いなって確かに思って、こうみんなが楽しんでる時にさ素直に楽しめた方がいいんだよね。
まあそうですね、うん、
で多分だけどこのアコラジオ聞いてる人の中にも僕と同じ考えの人は多分まあまあいると思うんだ。
いや言いますよ
メール読んでて、
何を祭り騒ぎだと、
こいつやべえなって思うやついるし、
ね、
うん、俺が書いたんじゃねえかなってぐらい卑屈なメールもたくさんいるからそういると思うんだけど、じゃあねワールドカップの機会になったらみんなで一緒に楽しみましょう。じゃあ
そうですね、
私もちょっと把握しばってしっちゃんと見ますよ、
はい、
もう中学生でさ、
はい、
ヨーロッパのプレミアリーグとかの話してるやつのが大嫌いでさ、
あ
大学生でも嫌いだわ嘘ついた、最近もいたわ嫌なやつ、ずっとペラペラペラペラなんで佐藤プレミアとか見ないのってこうスペインリーグとかいろいろっていや見ないの、あそう逆に聞くけどよく見ないでいられるねって言われたことがあってさ
腹立ちますね、
たまらなかった、ね、
逆に聞くけど
逆に質問させてもらっていいかな、よく見ないでいられるねやっかましい続きましてラジオネーム、何系でもないホーケーさん、
はい、
ちょっとねあのいつお叱りのメールが、
細
見さんジャーゲさんお疲れ様です。大変恐縮ではありますが前回の放送第4回のアコラジーにおいて疑問に思ったことが一つありましたのでメールさせていただきました。それは番組が、終わるとき締めの挨拶1,2,3シャイ、これ毎回僕が言う、はい、締めの挨拶だね、シャイを言った後ラスト15秒ぐらいの出来事だったのです。長い収録が終わって安心したのでしょうか、ジャーゲさんは細見さんにエンディングのとこだね、
はいそうですね、
ほっとしましたねという言葉をかけました、
はい、
それを受けて細見さんもほっとしたねと答えます、
はい、
ね、いいじゃんね、
はい、
問題はここからです細見さんはほっとしたねと言った後3秒ぐらい間を空けてほっともっと回だったねというユーモアのかけらもないクソみたいなセリフを吐き出しやがったのです、いつもは巧みのワードセンスと独特の語り口でリスナーを圧倒している細見さんがほっともっと回だったねなどというゲロを撒き散らすなんて僕はショックでした。それともほっともっと回だったねというセリフには何か深い意味があったのでしょうか、詳しい説明が聞きたいです、長文乱文失礼しましたってこんなの覚えてなかったよ僕
あ僕は聞き直したんで、
ああそっか、はい、言ってた、
言ってましたね、
ほっともっと回だったね、は
い、で僕もこの生でそのセリフを聞いた時に、うん、スルーしたんです
あやべえなシャイさん疲れてんだこれシャイさんお疲れだな、
ほんまにホッとしてはるわと思って、
あそっかそっか、
はい、
先週大変だったんだよね。
そうですね、
言ってみりゃさ、ちょ、あの、はい、ね、えのきや先生の第3回が終わって第4回、はい、ね、ゆっくりやろうっていう中でもやっぱちょっと緊張があって第3回が盛り上がったから、
は
い、第4回も面白いもんやんなきゃと思って意気込んでたところで終わったから、
はい、
ほっともっと回が出ちゃったと思うんだけど、うんね、これじゃあリスナーアコラジッコの皆さんも何か思ってたんだろうね、
はい、
幻滅したのかな。
いやいやしてないですよ、大丈夫ですよそれは。
じゃあちょっと謝っておこうか。
あ謝るんですか、
はい、ごめんなさい
なんて素直なんだ
今週も一生懸命面白いことをたくさん言おうと思いますので言えるように努力しますので、ね、面白いことなんて一つも言えないんだよ。ただ僕はそのたくさんね今この10年間1日8時間必ずラジオを聞いてきて面白いラジオをたくさん聞いてきたからその面白いラジオのね切り張りになりますけども、今週も頑張って喋りたいと思います。では1曲目聴いてくださいこんなペースで言う頑張りましょう、
はい
はいはい、シャイ
シャイ、
はい、頑張りますのでね今週もじゃあ楽しんでいきましょう1曲目聴いてください、細身のシャイボーイで猫になっておいで。
風が心に吹いた時は僕のそばにおいで、 風よけになってあげる。誰かに頼ることは恥ずかしいことじゃない。だから僕に甘えておくれ。飛び込めないのなら猫になっておいで、猫になっておいで、猫になっておいで、yeah, yeah, yeah. 誰かに頼られると強くなった気がする。力になれない時は弱さが身にしみる。君の涙の訳を僕に聞かせておくれ。朝になる前までに笑顔にしてみせる。だから世話焼かせておくれ、世話焼かせておくれ、世話焼かせておくれ。猫になっておいで、猫になっておいで、猫になっておいで、ややや
ありがとうございました。聞いていただいたのは細身のシャイボーイで猫になっておいででした。北海道ラジオネームタケシーズグッタイミンさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、サンガリアの自販機見つけたからって喜びすぎだよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、シャイ。改めまして細身のシャイボーイ佐藤孝義と
ジャーゲジョージが
何ですか。
ちょっと待ってください。何ですか。
何ですか。ジャーゲジョージがどうしたんですか。
お送りするラジオです。
ちゃんと喋る、みんなまでちゃんと。
びっくりしましたよ、もうゾワッとしました今。
ああと思って、いやなんかすげえ得意げな顔したから。僕は作家でもありますが喋りもいけるんですよって顔されたから。
してないです
よ、ジャーゲジョージ大先生が。
いやもうね、
行ってみてもね、はい、アコラジね、いろんな方に聞いていただいて私も嬉しく思いますけどもね、はい、頑張んなきゃいけないところじゃないですか。そんな中で、
はい、
Twitter もいろいろ見ていたらですね、
Twitter
ね、
はい、
Twitter Twitter
またこれで一人減りました。
また減って、ほら僕さ、第0回のアコラジでさ、
はい、
グラビアアイドルをすごい尊敬しているって話をしたじゃないですか。
はい、しました、しました。
ね、高校時代、グラビアアイドルのおかげでなんとか人生が救われたって、そこまでの話とかはしました。はい、そんな中ですね、
はい、
ハッシュタグアコラジ、ツイッターをチェックしていたら、
はい、
町田美優さんっていうグラビアアイドルがアコラジを聞いてくださってるらしいですよ。
あれですよね。日テレジェニックでしたっけ。
そう、日テレジェニックっていうグラビアアイドルの一つのね、登竜門的なイベントがあって、
はい、
過去にはね、僕の好きな大久保真理子さんとか小倉優子さんもそう、原美恵さん、原文奈さんとか、もう有名な小松彩香さんとかもそうだね、はい、有名なグラビアアイドルはみんなね、あと今野杏奈さんもそう、私の好きな89年生まれ、南明奈と杉本由美と同じ、
うん、
ね、年生まれの今野杏奈さんとかも日テレジェニック2年前かな1年前かな、
はい、
だけどもそれの今候補生の町田美優さんって方が聞いてくださってるって、
はい、
嬉しいねと思って。
いや、すごいことですよね。
ね、なんか町田さんもポッドキャストやってたりとか、はい、あとはラジオ番組やってみたいっていうのがあるらしくて、
うん、
それでアコラジ聞いてくださってるのもあるらしいんだけども、でもさ、そんなさ、アコラジ聞いてますとか書いてもらっててさ、それですぐ放送でさ、それもう書いてくれたのは1ヶ月前ぐらいだったんだよね、1回、
はい、
ね、ですぐ触れたらさ、あいつグラビアアイドルが聞いてたらすぐ喜んで言うのかよってなるじゃん。
はい、
やっぱなるか。
なりますね。
なるでしょ。だから僕もなるかなと思ってたんだけど、今君がはいって言ったから、あ、やっぱなるんだと思って、ちょっとよかった言わなくて、だからほっといたんだけど、
はい、
ほっといたというか、したらもう先日ね、また町田さんが自分のツイッターに、はい、 あの、私のシャイポーズ、シャイボーイポーズ、シャイっていう時私は小指をこう立ててシャイってやるんだけど。
ね、写真撮ったりとか。
その写真の時に載せられてたから、これもしかして俺のこと好きなんじゃないかな。これ一番勘違いする。
ないですね。
え？
ないです。
ね、いや、ジャーキー少女はそう言うけど、
え？
これもしかして俺のこと好きなんじゃないかな。
そうでしょ。そのポーズで撮ってたんですか。
そうそうそう。
え？ちょっと待ってください。あるかもしれない。
お前何俺をすぐ楽しませてくれるの。でもね、はい、まあなんかありがたいじゃない、ね。いつかゲスト来てくれないかなと思って。
ね、グラビアアイドルがあってすごいですよね。
どうやったら来れるかね、この横浜市の自宅にね。
そうですね。
と思ってますけどね。
どうしたらここに。
まあだから。ね、鬼ヶ島みたいなところだからね、ここ。グラビアアイドルからしてみれば。
鬼たちが。
そうそう。だからちょっとぜひね、あの、マネージャーさんとかと相談していただいて、
はい、
ぜひ準レギュラーになっていただければね。
そうですね。
嬉しいですよね。
各週で来るとかいうことになれば。
そうすると俺何も言えなくなっちゃうから。大変だけど、ぜひね、アコラジ出てみたいって方もね、
はい、
ね、いろいろお便り欲しいですし、町田さんもぜひぜひ検討くださいってことでございますけども、はい、今週もたくさん普通お便りいただいております。
はい、
ね、どんどん読んでいきましょう。普通おった神奈川県ラジオネーム江藤さん。先週ジャーゲさんの新生活を始める皆さんに向けた応援メッセージ言ったね。確かに
言いました言いました。
ドスベリしたやつだね。
いやいやいや、エコーかかっていい声でね、
非常に感動いたしました。僕はジャーゲさんと同様今年から新社会人として働いております。そこで一つ悩みがあります。会社の方と飲み会でどんなことを喋ればいいかわからず、ひたすら相手の話を聞いて相槌を打ったり愛想笑いしかできていません。そもそも飲み会があまり好きではないのですが、少しでもうまく対応できたらなぁと思います。真面目な悩みでも面白くないですが、アドバイスがあればぜひお願いいたしますって
言
って。飲み会ね、
はい、
僕もね、飲み会は苦手なんだ。
僕も苦手ですね。
でもね、言っても、でも僕なんかは、はい、飲み会って言ってもね、こんな生活をしてるから、一緒にライブをやった終わった後とか、あとは関係者の方とかだから、どっちかというと僕の飲み会楽しいもの。
はい、
だけど要は、なんだろうな、それこそ大学に行ってた時の先生、教授たちと飲む飲み会とかはやっぱあんまり楽しくなくて、先輩方とかと。だからまあ気持ちはわかるんだけど、特にね、こうやって新社会人として働かれて、江藤さんは、要は飲み会がね、まあポンポンってあって、でも、社会人になると、要は先輩と、仕事場以外のところで話せる機会だったりとかあるから、飲み会を使って、普段もできないコミュニケーションをねできたらいいわけじゃない。で、江藤さんも苦手ではあるけども、はい、うまく対応できたらいいなって、だから楽しくなりたいなと思ってるわけよね、
はい、
そこでですよ、この新社会人代表、
はい、
ジャーゲジョージさんからまたちょっとお言葉をいただければと思いますが、じゃあ先生お願いできますか。
いいでしょう。
お願いします。
まあね、僕もね、まあ、作家とか芸人か、まあ、飲み会行きます。大人数でね、行ったりとかもあります。で、そこにいるだけで全然いいんですよ。そんなに気負うことないんですよね。
うん、
で、この方、相槌とか打ってるだけとか言ってますけど、
うん、
打ててることでいいんですよ。もうそこにいる。コミュニケーション取ってるんですよ。
うん、
で、まあ、そんな、いきなりね、何々じゃないですかとか、そんな言ってる人嫌ですから、もう何回か飲みに誘っていただく機会あると思います。
うん、
そこで、徐々にでいいので、
うん、
誘われたら、まあ、よっぽどの用事がない限り行く。それだけで、いいんじゃないでしょうか。
うん、
悩みすぎないで。
先生、ありがとうございました。先生、おい、聞いてるか。ジャギ先生からありがたい言葉いただきました。
ちょっと長かったかな。
先生、ありがとうございました。まあ、要は、あれだね。
はい、ま
あ、バカみたいに長かったけど、要は、嫌いにならずに、
はい、
一つ一つ出席するだけで意味がありますよって、
はい、
先輩からいろんな言葉聞いて、お話聞いてるだけでも、先輩としてはね、普段言えないことが言える場でもあるし、
はい、
で、まあ、なんかね、機会見つけて少し、ね、喋ってみたりしながら、まあ、なんか嫌いにならないでほしいですね。
そうですね。
先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
納得したのかな、江藤さんは。
昼のラジオみたいな。
続きまして、ラジオネーム、デッパメンさん。
はい、デッパメン。
シャイボーイさん、ジャーゲジョイさん、こんにちは。はい、ラジオ初メールです。デッパメン。
デッパメン。
相談です。友達とラジオの話がしたくて、ラジオやポッドキャストを進めてみるのですが、なかなか聞いてくれません。どうやって友達にラジオの魅力を伝えればよいでしょうか、教えてください。
これ難しいですよね。
僕はね、無理だと思う。
僕もねやっぱ無理だと思うんですよ、うん、これ僕もめちゃめちゃ悩んでた時があって、
うんうんうん、
いくらやっぱり説明してもダメなんですよ。
そうなんだ
よ、ただの熱量、こっちの熱量だけで、
ラジオに対する熱量って伝わりにくいのと、
そうですよ、ね、
あと過剰に持ってしまってるせいで好きな番組、
はい、
やっぱ聞く方としてはなかなか入りづらいんだよ。
そうですよね、何かきっかけをその人の中で掴んでもらうためにはどうしたらいいのかなって僕も思いますもん、
ね、だからその点さ、
はい、
アコラジアまだ始まったばっかだし、
はい、
細身のシャイボーイとジャギジョージっていう変なのがやってるよと、でなんだお前は22か今、
はい、22
で私は25か、
はい、
22と25でまだ比較的まだ若いよと、でまあ、なんか必死に頑張ってるみたいだからちょっと、たまにさ iPod とかでさ音楽聴いててさ、
はい、
夕方とか夜なんか好きなはずで好きな曲を聴いてもなんかこうしっくりこない時が俺は結構あるんだけど、
はい、
何を聴いてもうまくいかないなっていう、そういう時にラジオとか聴くとなんかこうすごいほっとしたりするんだよね、
はい、
できっとこのお友達とかもなんかそういう瞬間があると思うから、
うん、
もしなんかこう寂しくなった時とかあればラジオ聴いてみたら、ラジオってなんかすごい寄り添ってる感じがするから案外いいもんだから、それだけしといておいてはくれないか、
そうですよね
とか言ったらなんか
どっかで喋ってるやつらがいるよと、
そうそう、なんかこうふとした瞬間に聞くと、
はい、
案外いいものだよとか言うといいんじゃないですかね。
ね、なかなかいい質問でしたね。
確かにね、そうみんな通るんだよね、僕もラジオの友達が欲しくて、はい、まあ、何人か確かにねそれできたんだけど、でもやっぱなかなか難しいから、
そうですね、
頑張ってほしい、
はい、
頑張ってアコラ実行増やしてください、
お
願いします。続きましてラジオネーム裏筋リコーダー大輔さん、シャイボさん、ジャーゲさん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
僕が不毛な議論で読まれていたことを気づいていただきありがとうございます。いえいえ、
うん、
山里さんのラジオで採用されてから僕は投稿を始めました。あ、なんかねこうラジオに関するお便り結構いろいろいただいてて、最近はラジオを自分でも作ったりしたくなりましたと、
はあ、
大変だぞ。そこで、大学の放送研究会に入って世田谷 FM で頑張りますと。へえ、うんうん、サイマル放送だね。
そうですね、コミュニティ、ね、
コミュニティ FM だね、はい、で全国ツアー、アコラジ全国ツアーの際には僕の自宅での収録もお待ちしておりますってこと。
なるほど。
裏筋リコーダー大好きは今19歳だって。
若い
ね。で自分でラジオやってみたいと思うんだね。
そうですよね、なんか機材とか多分いじり始めてるんじゃないですか。
そうだね、大変だぞ、案外
大変だぞ。
お前どの立場から言ってくれてんの。
ね、
でもね、ぜひ頑張ってね、やってもらって聞いてみたいですね。
ね、ぜひね、どんな番組かとか、
うん、
番組名とか教えてほしいですよね。
ね、始まったらね、
はい、
こちらでも宣伝させていただきましょうよ。
はい。
はい。大変だと思うよ。
やっぱ
大学生なんかこれはあくまで。僕のひねくれ曲がったあれだけど、なんか結構僕の周りでも、大学生で放送やってますとか、
はい、
ね、それこそお前さんもそうか、大阪でね。
そうですね、
大学生で、そういうコミュニティの枠でやってますみたいなラジオを、
はい、
僕は学生の時とか絶対に聞くものかと思ってたところが、
はあ、
それはもうつまらないプライドでもあるけど、で絶対に聞かないし自分でも絶対やらないって決めてたんだよ、
はい、
っていうのも僕はもうちゃんとしたものを作れるまでやらないって決めてたから、
はい、
なんかねこうそれこそ学生っていう立場ではやらないってなんか変なことを思ってちゃったんだけど、でも実際今こうやって自分でラジオをやってみて、
はい、
こう作る大変さとか、とか思うとやっておけばよかったなって思う。
あ、そうなんですね、うん、
やっておく変なプライドとか持たずに、だって要はこれコミュニティ FM にしても多分スタッフさんとかは自分でやるわけじゃないから、
はい、
ね、そこの世田谷 FM の人と一緒に仕事をしたりすると思うんだけど、その人たちにいろいろ聞いて学ぶ方がもちろん早いわけだし、僕みたいに一から独学でやるのよりも、はい、プロでやってる人たちに聞いて育った方がいいとは思うんだよね、
はい、
だからね、大変なこともあると思うけど素直に頑張っていただければと、羨ましく思いますよ、19歳でね、そんなことやろうと思うの、うん、まあアコラジの方が絶対面白いもん作りますけどね。次ライバルだからだってもう次からは。
そうですね。
ああね。お互い頑張りましょう。続きまして埼玉市ラジオネームこの木なんの木佐々木。 ラジオネーム、この木何の木ささ
ぎ。やめてあげてください。
はじめましてですから。細見さん、ジャーギさん、はじめましてと、こんにちは。ポッドキャスト第0回からまとめて聞かせていただきました。第0回で僕の大好きなバンド、忘れらんねえよさんの話が出ていて嬉しかったです。以前、オールナイト日本で忘れらんねえよさんがパーソナリティをやった時、クラスの2軍トークをしていました。中学校では僕も2軍だったため、1軍の人たちみたいに腰パンをすることも、バスケでそこそこ長くドリブルすることも許されていませんでした。お二人は中学ではどのようなポジションでしたか？もし二軍だったらいけてなかったエピソードを聞きたいです。
はあ。
まあ、先に言っとくと、ジャーゲジョージは二軍ではないですよ。イケイケですよ、こいつ。
いや、イケイケでもなかったですよね。中1はイケイケでした。
あ、そうなんだ。
委員長とかやってましたもん、クラスの。
ただなんか僕は全然いけてなかったけれども、はい、ご期待にお答えする通りに、僕はいけてはなかったけど、なんかその一軍二軍って考えはなかったんだよね。
あ、僕もそれなかったですね。
なんかね、
今思えば
結構ラジオでさ、
はい、
1軍2軍3軍っていう表現はするじゃない、
はい、
でもなんかね、自分がじゃあ中学校にいる時に、じゃあ自分は2軍か3軍かとか考えたことなくて、
はい、
でも確かになんかこう発言権がなかったりとか、クラスでもなんかこうね、授業中は騒ぐやつらの中に入っていなかった、なんていうのかな、なんかあの時の気持ちはもう二度と思い出したくないけども、でもね、まあ自分の心をこう支えるために、まあ僕は数学ができたから、
はい、
俺はあの騒いでる奴らのどいつらよりも計算が早いとか、
あ
そんなね、ことで自分を保ってましたけど、でもね、なんだろうね、いけてなかったエピソード。いけてなかった、まあいけてるエピソードがないからだけど、
でも中学2年生の時は僕ネットゲームにハマったんですよ。
あ、そうなの。
インターネットの。
あ、そう。
でそれをずっとやり続けてて、うん、友達の誘いとか全部断ってたんですよ。
あ、そっか。
なんか理由つけて、うん、そしたら友達ちょっといなくなっちゃいました。
あ、そういうもんなんだ。
はい。あの時はもうひどかったです。
あ、そっか、はい、俺やったことがないからな、ゲームを。そんなに、あの、ただ、まあ、中学校の時ギターが弾けて、
はい、
で校舎裏とかでアコースティックギターちょいと弾いてたりはしたんだよ、
はい、
だから中3だね、ラジオ聴き始めて。でそれをヤンキーに見つかって、
はい、
でちょっと来いよっつって、
は
あ、連れて行かれて、何かっつうと文化祭があると。で文化祭で出し物で、ヤンキーというか、まあそのイケてるやつらがあのバンドやるんだけど、
はい、
ギターがちょっと下手すぎて弾けないと。
おお、
だからちょっと佐藤やってくれよみたいな、
はい
ね、僕もまあコード弾きしかできなかったけど、はい、とうとうとうとうかと思って。
そう、大抜擢ですよね。
ね、とうとうそのイケてる方に行くのかみたいな、
はい、
でその一緒にさ、僕とまあもう一人あのいて、そいつは僕の演奏を聞いてるだけ、まあ、冴えないやつだよね。あのそいつに、いや全然俺そんなあいつらに歌詞を作るとかそういう気持ちでやるんじゃないけど、まあ手伝ってやってもいいかなみたいなさ、こと言いながら、いざやってみたら、
はい、
表舞台にはイケてるやつがギター弾いて持ってギターのパートやつが、
はい、
でもそれは当て振りで、はい、僕はステージから見えない暗いところで、お客さんから見えないところに座って、はい、そこからギターにからケーブルを出してアンプにつないで、
はい、
実際には僕が弾いてるんだけど、ヤンキーが弾いてるように見えるっていう
これは
で、はい、あのそいつらに、お前が弾いてたって絶対に言うなよって言ったらボコるからなって言われてバンポーブチキンの天体観測を弾きましたけどね
え、今でも聞くんですか、やっぱ天体観測。
絶対聞かない大嫌い。
そうでしょうね。そうでしょうね。
でも聞かざるを得ない、に人気の曲だからさ、やっぱラジオでも流れるしさ。ま
あ、そうですね。はあ、そんなことあるんですね。
そうそうそう、あるよ。悲しくなっちゃう。はい、続き。福岡県猫の枕さん、細見さん、ジャーギさん、こんばんはと。私は中2からラジオを聞き始めたのですが、その入り口は爆笑問題カウボーイでしたと、
うんうん、
人妻枠という思春期の学生にとって強烈な内容なコーナーがあり、当時同級生が7人だった私は山の中の学校にいながら街の裏事情を知ることができましたと、
はい、
ラジオは私にとって窓です。アコラジオを通して細見さんの生き様を知ることができたし、職人さんのネタで笑いながらなんとか今日までやってこれました、ラジオっていいなと今日この頃思うところであります。私は専門学校に通う傍らで物語を書いているんですが、思い通りにいかず悪戦苦闘しております。いつか本になるその日までアコラジオを聞きながら子供の頃からの夢を追い続けたいと思っております。いつの日か作家になって、細見さん、ジャーゲさんにも読んでいただけるよう頑張りたいと思います。第4回も放送も楽しかったですっていうものをもらいました。 なるほどね、いろんな人がいるね。
そうですね、
福岡から。
はあ、7人ってすごいですね、同級生
ね。え、その中で人妻枠って聞いたことありますか？知ってます
、僕も一番聞いてた時期
です、ね、あ、そっかそっか。僕はね、その時は爆笑問題は聞いてなかった、裏のクリームシチューを聞いてたから。ただポッドキャストで当時のが全部残ってて、ね、
はい、
だからそれ人あのポッドキャスト聞き始めた頃は人妻枠すごい面白くて、もうものすごい勢いで聞いた、はい、
僕も
寝ずに聞いてたよポッドキャストな。もう、
そうです、
たださ、
はい、
あの TBS ラジオのポッドキャストのサーバーがさ、
はい、
なんか容量いっぱいになったかなんかで古いやつも
消え
てたから有料化になっちゃってるんだね、
はい、
だから今聞けるか分かんないけど、もし探せば ね、
そうです
ね、あるかもしれませんから、ぜひ爆笑問題カーボーイのね。
そうです、ポッドキャストだけを僕は聞いてましたね。ラジオっていうのも知らなかったんですよ、その頃。
あ、そっかそっか。
でなんか iPod でどうやらこういうのがあるらしい、うん、っていうことで聞いてましたね、うん、
僕もあれですわ、東芝のギガビートっていうね。
ギガビート、すごそうですね。
ギガビートっていう音楽プレイヤーが、はい、まあ、東芝がもう音楽のああいうのから撤退しちゃったから今売ってないんだけど、
はい、
当時木村カエラさんがあの CM してて、僕の父さんが東芝だから、家電製品全部東芝なんだよ、テレビも東芝だけど。でそれで東芝のプレイヤー使ってたんだけど、当時で僕はあの木村カエラさんの追っかけやってたから、高校生の時は。そうそう、僕そうなんだよ、
追っかけです、
大好きだったんだ。そうそう、ファンクラブも入って、
すごい、
そうそう、カエラは俺が支えなきゃと思ってた、やばい頃があって高校生の頃で大学入って瑛太さんと結婚した時、俺初めて人生で初めて膝から崩れ落ちたポンっつった火の打ちどころがない
相手が相手でしたからね
っていうのは今、ね、ありましたけどね、
はい、何の話
普通の大変なの楽しいんだよね。
いいですよね、
まだまだ読んでもいいですかね。
いいですよ、いっぱいね送っていただいてる、
ラジオの話ですね。ラジオネーム、セブンイレブンで彼女に振られました。シャイボーイさん、ジャーゲションさん、こんにちは。こんにちは、はい、ラジオについてかなり真剣な悩み相談をさせてください。は、特に放送作家のジャーゲジョージさん、ご意見をお聞かせ願えれば幸いです。
はい、
僕の意見は聞きたくないってことだね自分はアコラジが始まると聞いて、とりあえず適当にセブンイレブンで彼女に振られましたというラジオネームをつけました。このラジオが初めなんだね。
そうですね。
思い入れもこだわりも全くありません。
え、
大原さくら子ちゃんのコーナーが始まり、初めて AM 放送のラジオ番組にネタメールを送ってみようと思いましたが、よく考えたら自分のラジオネームにはがっつり企業名が入ってしまっています、
うん、
セブンイレブンだね。そういう場合ってスポンサーに影響が出る的な理由で採用されないものなのでしょうか。いろいろと支障が出るなら今ラジオネームを改名しようかと考えております。ラジオ好きな友達も普通の友達もいないので、質問する相手がいなくてメールさせていただきました。よかったらご意見をお聞かせください。もし改名が必要ならいいラジオネームが思いつかないので、アコラジ第1回で使った童貞侍おいちんぽで桜子ちゃんのラジオに山ほどメールを送ろうかと思いますやめろやめろ読まれるかお前。これどうですか、セブンイレブンで彼女に振られましたって。
あんまりね、入れない方がいいんですよね。あ、そうなんだ。ですよね、正直。
そうなんだ。
企業名っていうのは。
そうなんだ。
やっぱりスポンサーの関係があるので。
ラジオネームでも。
だから今まで聞いてても、そんなにいなくないですか、
いない。そう、僕もこのメール読んで、
はい、
企業名入ってる人いるかなと思ったけど、思い浮かばない。
で、結構有名なハガキ職人の方でも、やっぱりいないんですよね。
商品名とかならまだあるけど、でもあんまり、わかんないね、確かに。
そうなんですよ。で、
結構。何も、一人もいない
一人もちょっとわからないですけど、でも、作家は弾きます。
あ、そう？
そうですね。僕も、その、今、東京 FM でやってますけど、まあ、職人とかが送るような番組じゃないんですけど、できるだけそういうのは避けて選びます、
ね。そうなんだ。
やっぱり。
じゃあ、変えた方がいいかもしんない。
そうですね。
でも、セブンイレブンで彼女に振られましたは、この番組の第1回 MVP ですけど、は
い。そうですよ。
もったいないけどね。
まあ、アコラジはもうガンガンこれで、
ね、でもさ、やっぱり統一したいってあれはあるでしょ。
ああ、そっか、ありますね、確かに。
もしなんなら俺がつけてやっても構わないけど、どうだろうね。
きらびやか街道とか言ってた人につけられますよ。
どうしようかな、まあ、もしね、
はい、
あの必要なら言ってくれれば。言ってみればアコラジ聞いてる人もラジオ普段聞いたことがあんまないよとか、ラジオにお便り送ったことがないよっていうので、
はい、
ラジオネーム持ってない人が結構いるんですよ。
なるほど。
そうそう、
お便りは送る。
全然あのシャイボーイさんにあのラジオネームをつけてもらおうのコーナーで募集しますので、
はい、
じゃあ、
はい、わかりました。
ラジオネームって件名でつけてもらって、ちょっと簡単なプロフィールとか好きなものとかね なんか最近のマイブームとかを書いてもらって、シャイボーさん、ラジオネームつけてくださいって言って、送ってくだされば、じゃあ僕がラジオネームをバンバンつけていきましょう。
はい、直感でつけます、
ね。直感で。
はい。わかりました。
ではちょっとじゃあ、セブンイレブンで彼女に振られました。来週じゃあなんか考えて送ってきてもらおう。
そうですね。
うん。それが良くなかったら、その場で私が変えますので。
はい。
うん。
わかりました。
そっか、そんな、ああ、そっか。言われればって感じが。
ま
あ、
気になりますよね、それは。
なるほどね。なるほどね。じゃあ、頑張ってくださいね。いろいろたくさん来てます、
はい、
続きまして富山県ラジオネーム達也 N1 さん、
はい、
達也 N1 あれだわ、僕が今すごい好きなラブレターズのオールナイトニッポンゼロでもすごい読まれてるわ。
あ、そうなんですね。
ネズミ後輩さんとかもすごい呼ばれて
る。あ、読まれてます、
ね、ネズミ後輩なんてもうちょっとした有名人みたいな感じで扱われてんだよ、
まあ、
ラブレターズの
中で。そうなんですか、もうラジオの中で。
そうそうそうそうそうそうかっこいいけどね。ラジオネーム達也 N1、 細見さん、ジャーギさん、お疲れ様です。いつも楽しい放送ありがとうございます。こちらこそ。さて、今回はハガキ職人としての細見さんとジャーギさんに聞きたいことがあります。私は学生時代部活に打ち込んでいたので深夜ラジオを聞くことなく生活していました。そのため深夜ラジオに出会ったのが25歳、僕と同じ年だね。ラジオに投稿するようになったのは今年の4月からと、ラジオ、ね、リスナーとしても職人としても遅いデビューだと思います、
うん、
それにしてはすげえ読まれてるけどね、偉い ね、
そうですね、
多分感性がいいんだろうね。そのためハガキ職人のイロハやルールでわからないことがありますと。そこで2人に聞きたいのは、ハガキが採用されなかった時の心境、採用されなかった後にもう一度ハガキを送る時のモチベーションとはどのようなものなのかをぜひお聞きしたいです。また採用されなかったネタは二度と使わないのか、それとも時間を空けてからもう一度送ってみるのかも伺いたいです。これからも、楽しい放送を期待してます、お願いしますって来てます。
なるほど、
これどうなんですか。
そうですね、まあさっきのね、お便りでもなんかラブレターのようにに
ゃ
って言ってましたよね。
にゃ、
本当ラブレターみたいな感じなんですよね。思いを込めて、まあ、送るじゃないですか、ネタを、うん。で、やっぱり採用されなかったら、あ、振られたと。もう単純に残念がある気持ちですよね、
うん、
こっちからしたら。
うん、
クソと思う時もありますし、うん、僕の方が面白いんじゃないのって思う時もありますよね、やっぱり、うん。ただ、まあ、選ばれてないものはないんですから、また頑張って送ってねってことだと思って、めげずに、やっぱり送るしかないっていうのと、うん、あと同じネタは、一回ボツになったネタを、間を空けて送るっていうのはないです。
そうだね、
はい、
うん、
ラブレター送って振られて同じ内容のラブレター書きますかっていうことですよね、これは。
もう一回言って
、ラブレターを書いて送って同じ内容のラブレターを間を空けて書きますかっていう話なんですね。
かっこいいね。書きませんね。
書かないでしょ
う、うん、
それじゃあ思いは伝わらないでしょ
う。なるほどね、
っていう考えなんですけど僕は、うん、結構ね、ハガキ職人のイロハって言うんですけど、誰かが明確にルールを示してくれてないっていうのが、うん、結構辛いところなんですよね、
はあ。
新しく送り始めた人は。
なるほどね。
だから、まあ、暗黙の了解みたいなのがあるので、
うん、
まあ、僕みたいな、せっかくね、このラジオでちょっと喋る機会を与えられているので、どんどん聞いてきてください。
ハガキ職人。
何がやってはいけないのかとか。
なるほどね。
同じネタはダメです。
あ、やっぱそうなん。
はい。やめてほしいですね、それは。
はあ、勉強になるね。ちょっと俺もちょっといろいろな、ちょっとハガキ職人になりたいって今思ってるところだから、
はい、
ちょっとね、私と一緒にみんな勉強していきましょう、頑張ってね、はい。大原さくら子ちゃんのコーナーもありますしね。
そうですね。
そうそう。どんな、続いての普通を、
はい、
福岡、福岡市、ラジオネーム、百均で借金さん。
うん、
細見先生、大作家のジャーゲさん、チワって書いてある。
大作家なんですか、僕。ちょっと不安に。
いつもポッドキャスト楽しく聞かさせていただいております。少し気になったんですけど、細身のシャイボーイさんの文字が特殊だと思ったのですが、あの文字は意識して書かれてるんですかっていただきました。文字をラジオで伝えるのはちょっと大変なんだけど。
まあまあそうですね。
私は毎日、自分で手書きの日記書いてホームページに上げてるんだけど、
はい、
多分その文字見てくれたのかなと思うんですけど。
そうですね。
文字はね、文字は僕ね、小学校の時書道習ってたんだよ、
はい、
で何人かのグループで習ってて、で僕だけ上達しなかったんだ、うん、硬筆文字鉛筆書きのやつが僕だけこう段が上がっていかなくて、
はい、
でね、まあ、最終的に僕はまあクビになったんだよ、書道教室を。
は
あ、でその時、いや、お手本通り書けなかったんだ、なんか知んないけどうまくで腹が立って、
はい、
でもやっぱさ、なんか文字はこう人を表すとか言うからさ、 なんか綺麗な文字書きたいなとか思いながら、でもなんかモヤモヤしたまま、文字ってもうある程度は生まれつきのもんだと思ってたから、何もなんなくて、ただまあ中学校の時、まあ前も言ったけど僕初恋をして、その子に気に入られたいともちろん思うわけじゃん、はい、でラジオ聞いて僕はいろいろ喋ったりもしたけど、告白をねすることを考えたんだよ僕は、その好きになった時に。でも僕のこの小心者の僕が、面と向かってじゃあ告白できるかって言ったらどう考えてもできない、
うん、
でおそらく自分はラブレターを送るんだと思ったんだ、
はあはあ、
ラブレターを送ることになるだろうなと予想して文字の練習をしようって中学生中3の時に思った。でどうやって上手くなるかなと思ったんだけど、で身近な中で一番文字上手いのは母親なんだよね。母親すごいなんか特殊な感じの綺麗な文字書く人で、
うん、
でじゃあどうしようかなと思った時に、母さんがメモ書きとかいろいろ書いてある書類をいらないのもらって、そのね母さんの文字を上から何回もなぞった。
あ
ひたすら何万回と。であとは、それこそあいうえを書き結構50音をバーって書いて理想の文字を、それをまあ何回もなぞって、あとはね、あとはまあ新聞のさ、なんかこうちょいとした短い文章コラム的なのを毎回ノートに書き写して、それを自分独自の文字にするっていうのを中学生の時まあ書いたね何回も。でね、そうするとね、文字って変えられるんだよ自分の好きなように。生まれつきのものももちろんあるんだけども、はい、あとは自分の好きな文字に変えられて、で僕はもう要は中学生の時にお手本となるようないわゆる明朝体みたいなさ、あの文字は書けないってことも悟ったから、自分のオリジナリティを出したいと思って、自分のならではの文字を書きたいと思って今の文字になったんだよね。だから時々なんか僕の文字を何かしらで見て気になって音楽聴いてライブに来てくれた人とかいて、なんか僕はね最初文字書き始めたのは、でホームページに載せたのは、僕絵が描けなくて、
はい、
絵が描けないからその代わりに文字を書いて載せてたんだけど、それで僕のことを気になってくれる人もいるから、何がきっかけで人のことを気になるかとかは分かんないもんだなって。いわゆるまあその文字も要は初恋がきっかけだから、
はい、
鈴木さんには感謝してますけど
心つながるわけですね、
うん、そうそう、そんなこと思ってましたよ。あとはもうね、今日ジャーゲ先生がラブレターをテーマにね、第5回のアコラジはラブレターだっつって、
一貫してねラブレターを、
まあ、結局ラブレターは書かなかったんだけどね。
あ、そうなんですね。
そうそう、まあ、いつかね書く機会があればガンガンに今の文字で書きますけどね。
今の文字はあれですね、それこそポッドキャストのあの細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、
まああれはねがっつり筆ペンで書いてるから、僕筆ペンの扱いがちょっと下手だから。
ああ、そうなんですね。
そうそう、あんまりうまく書けないけど、まあそう、まああの文字だね。
うん、
まあ頑張りたいと思います。ちょっと喋りすぎてるけど大丈夫かな。
ちょっと喋りすぎましたね
やばいやばい、長いって怒られてんだよ続きましてふつおた、
はい、
ラストだね、
はい、
シャイボーイさん、ジャーギさん、こんにちは、ラジオネーム東京のゆめちゃんですね。いつも笑いながら楽しく聞いております。さて第1回目のアコラジで、彼氏ができたことを報告した私ですが、いましたねゆめちゃん、
いましたいました、
シャイボーイさん私彼氏できたよっていうメール
いましたいました一行で
そうそう、そのゆめちゃんです。ゴールデンウィーク最終日は鎌倉に行ってきました。彼氏だね。彼が方向音痴だったりすることで少しイライラしてしまったり、早くソフトクリーム食べて黙ってろと言ったりしましたが、全く喧嘩をしなかったので良かったです。もうしてんだろ。帰りは東戸塚を通ったので、そう、横須賀線だから鎌倉って。帰りは東戸塚を通ったので、シャイボーイさんに会えないかなと思いましたが、電車から思いながら電車から外を眺めていました。まあ、僕、東戸塚駅に24時間いるわけじゃないから。少し話は変わりますが、私は彼氏ができてから友達が増えた気がするのです。彼氏ができれば友達ができるなんてシステム、やっぱり高校生ってよくわからないなと思います。そこで、ジャーゲさんに質問なのですが、小さい頃からモテていたというジャーゲさんはやはり友達が多いのですか？シャイボーイさんは、てんてんてん。何かご意見をどうぞ。気になるなるなるシャイシャイ。っていうメールが来てます、ね。
おお、最後すごい、ね。
最後やべえ。急に呪文みたいな。気になるなるなるシャイシャイ。
友達ですか？
でも確かにこれ、はい、ゆめちゃんが書いてあるのすげえなんかわかる。彼氏と言ってなんか友達いる時間は減るようだけど、友達が増えたっていうのは僕もそうだと思う。はい、そうなると思う。なんか逆に私は彼女ができなかったから、
はい、
全然友達がいない。 し、
なんなんでしょうね、まあコミュニティが今までにないコミュニティとつながる、
そういうことだと思う。あとはやっぱりその恋を知ってるっていう、高校生にとって恋ってやっぱ大きな割合を占めるもんだと思うんだけど、
そうですよね、
ま、僕も高校生の時はね、ボーイズビーって恋愛漫画をすごい読んでたけども、
はい、
ボーイズビー知ってる？
いやちょっと
分かんないんだ、はい、もうね昭和の恋愛のバイブルみたいな漫画なんだけどね、はい、その漫画を僕はずっと読んでだけ、実際に恋愛ができないから。でも実際に恋愛を知ってる人同士でやっぱ会話を弾むと思うし、
はい、
あとは何なんだろうね、やっぱ僕はいないことで、
はい、
いなかったからずっとイヤホンでラジオを聞いて、それこそ本を読んだりして勉強したりして、その彼女とか彼氏がいるやつら遊んでる間に、
はい、
こっちはもっと知識をつけてやるぞとか、なんかそんなことを思ってたんだよ。でもねやっぱり適度に恋はするものだよ、やっぱそこでつながるものもいろいろあると思うし。
いや本当そうですよね、だって一人の人にどれだけ情報が詰まってるのって考えたときにすごいじゃないですか、それは。ね、誰と、まあ、知り合いも知識もそうですけど、
そうだね、
だそう考えたらやっぱりね、新たな出会いのきっかけじゃないですかね、付き合うのが。
そうだね、
なんか今日僕喋ること多いですね。
いやだからなんか 恋についての話が多いから
ね、
恋についてになると私がグーの音も出なくなる。
友達多いのですかって言ってますけど、うん、いやそんなに多くないです僕は。
あ、そうなの。
はい、でも狭いですけど、
うん、
すごい深くは
付
き合っていくんじゃないですかね。
あ、そうかね、みんな楽しそうでいいね。おじさんだけ
あれ、
おじさんだけどんどん置いてかれるよ本当に。だってさ、なんかさ、だってまあ僕のさ、ラジオじゃない、ライブに来てくれてた女の子とかがさ、
はい、
ね、彼氏がいませんとか言って、ね、いう子がまあライブ見に来てくれててさ、でそのうち仲いい友達ライブまあ何回も来てくれて報告してくれてさ、最近気になる男の人ができましたっつって、もう私は何も変わらず歌っててさ、
はい、
で次来たらちょっと最近一回デートしてみましたって言われて、で俺何も変わらず歌ってさ、彼氏になりましたっつって、彼氏ができました、
はい、
俺は普通に歌ってさ、でそのうちね楽しく旅行行きましたって、ね、記念日がありました、
はい、
で彼氏と別れました、一周してる間俺は何も変わらず歌を歌ってるだけだ、
歌い続けている
八甲みたいに季節は巡るが私は何も変わらずみたいな。なんか悲しいよ私は、なんかいろいろみんながこう大人になってく中で私だけずっと細身のシャイボーイでしかないっていう。
いやそれどうなんですかね、それは僕はもとやかく何も言えないです。
もう悲しいですけどね。なんかまあ、普通とこうやってたくさん送っていただけるのとても嬉しく思います。はい、ラジオにね、ネタコーナーもちろん送ってくれるの嬉しいんですけど、
はい、
ネタコーナーに送る勇気がないよとかいう方は、ぜひ懸命に普通おたとか言って、何気ないこととか送ってくれされば喋りますので、今日はちょっと喋りまし、過ぎましたけども。
過ぎましたけど、まあね。
ね。
たくさん読んでいきた
い。我々嬉しく思います。皆様からこうやって普通おた送っていただける頃。
はい、
まあ、恋のね、悩みとかあれば、シャイボーイ、ジャーゲーは、ジャーゲージョージさんはどう思いますかとかいうこのメールはおかしいよ。なぜならこの番組は細身のシャイボーイのアコースティックラジオだから。ジャーゲージョージとは書いてないんだから。出演細身のシャイボーイ、構成ジャーゲージョージだから。なんで質問をジャーゲージョージにしてきてる？
構成作家がこんなに喋らない。
全然。だってこれ、メールの主体、質問はジャーゲさんは友達が多いのですか？シャイボーイさんは何かご意見をどうぞって。あればどうぞ、みたいな。なんなん？やかましいな。ジングル。和歌山県黒縁メガネの紳士さんからいただいたお父さんと仲直りする方法、ウィンガーディアムレビオーサーだよ。お父さんのはレビオーサー、違う違う、ウィンガーディアムレビオーサーだよ。お父さんのはレビオーサー、細身のシャイボーイの格好してくれるよ。シャイということで、細身のシャイボーイと、
ジャーゲジョージが、
お送りしております。
よかったよかった。
なんか今日は恋の話が多いので、
はい、
せっかくなんじゃ私の恋の話もしようかなと思いますけども、
お
まあ、恋の話って言っても私は初恋しかしたことがないので、
はい、
その時になりますけどもね、僕は人生でね、デートって一回だけしかしたことなくて、
はい、
で、そのデートしたのは、その、鈴木さんとお付き合い、半年間だけお付き合いをしたけども、それこそね、高校1年生の、5月、ちょうどね10年前の今頃だと思うんだ、ゴールデンウィーク終わったぐらいにね、映画を見に行ったの。桜木町のワールドポーターズっていうところがあって、 いわゆる海沿いで、港未来の世界で、はい。港未来って行ったことある？
いや、僕ないです、
ね。あ、ないか。今度西田で行ってこいよ。はい、いいとこだぞ。
あ、わかりました。
うん。やっぱ行かないでください。やっぱ腹立ちますね。報告とかされても。で、そこに一旦映画を見に行って、あの、世界の中心で愛を叫ぶを見に行ったんだ。
はぁ。
君は覚えてる？だってさ、僕が映画公開した高1ってことは君は中1なわけじゃん。
そうですね。
あの、長澤まさみさんと森山未来さんの。
僕ね、ドラマも映画も見たことないんですよ。
あ、ないか。まあ、要は悲しいお話なんだよ。
はい。
でも、まあ、要はさ、あの、女の子が死んじゃうんだよ、白血病で。
はい。
長澤まさみちゃんが。でもさ、私、高校生とかだとまだ感受性とかがさ、女性の方が成長が早かったりするじゃん。
そうですね。
で、まあ、デートしようってなってさ、あの、どこにデート行きますかって言って、映画がいいって言われて、映画何見ますかって言ってさ、こっちはなんか、わかんないけど、なんか、わかりやすいやつの方がいいわけじゃんか。でもまあ、世界の中心で愛を叫びたいよ、見たいですって言われて。その選択肢は私にはなかったん。高校1年生の佐藤少年には、15歳の。でもまあ、じゃあ行くかっつってさ。で、見に行ってさ。で、桜木町駅からワールドポータスまで歩く中で、まあ、まあ、緊張するわな、初めてのさ、デートで。で、地元で待ち合わせ、駅前でするけど、地元はまだ、だってその鈴木さんのこと好きなヤンキーとか結構いたからさ。だから、付き合ってることとか周り知られないようにしてからビクビクしながらとかいたんだよ。で、その当時は僕の方が鈴木さんより背ちっちゃかったりしたから。だからね、まあ、また話ちょっとするけど、今でも鈴木さん僕より背高いイメージがあるんだよ。
あ、自分の中で。
そうそう、自分の中で。で、今178じゃん、僕が。
はい。
だからさすがに僕の方がまだ今は大きいと思うんだけど、
はい、
でもなんかイメージの中では前も言ったけど2メーター50ぐらい。
いや、それはおかしいです。
で、金色に光ってるって、
ね。もうやばい。
まあそれはいいんだけどさ。で、デートしててさ、
はい、
で、ドキドキしてるわけじゃん。で、こっちはもううまくいきますようによりももう無事に終わりますようにと思ってドキドキして。そんな中で最初に止まってさ、横断歩道で止まってさ、したら、俺の横をこう、オデッセイ、紫のオデッセイがふわって、車高の低いヤンキーが乗ってるさ、オデッセイが止まってさ、信号、こう、運転手と助手席に男が二人座ってて、で、助手席の男がさ、ふわって信号待ちしてる僕と鈴木さん見てさ、おい見ろよつって、あの男、日本版ハリーポッターそっくりだぜつって、和製ハリーポッターだーって騒ぎ出してさ、信号止まってない。ちょうどハリーポッターが公開したんだよ、あたりでさ。もうきつかった、もう。早く、いねと思った。
もう久しぶりに聞きました
ね。ハリーポッターとか言われちゃったねとか言いながらさ、まあ映画見に行ってさ、はい、で、セカチュー見るんで。わかんないわ。全然内容が。私には。
はい。
でも隣で鈴木さん泣いてんだよ、やっぱ最後のシーン。で、僕はお父さんの、あの、タンスから勝手に拝借したブルガリのハンカチを渡したりしてさ。
いいですね。
ね、今思うとね、頑張ったなって思うんだけど。で、まあ、映画終わってさ、すごい良かったね、みたいな。映画の感想を言い合ったりするんじゃん。で、私普段、その時映画見る習慣とかもないし、セカチューのあれもわかんないしさ。で、まあ、ふやふやしたまま、全然泣けなかったな、みたいな。佐藤くんはどうだったとか言われて、いやー、あのね、思わず泣きそうになってしまいました、みたいな嘘をつきながらです、
はい、
全然ピクリともしなかった。で、まあ、それが僕の初デートの唯一の思い出。そこから家に、もうご飯食べて、帰って、家まで送って、っていうのが僕の思い出ですけど、うん、そっからまあこれまで一回も会ってないんだけど鈴木さんとは、
うん、
そんな中でまあ高校出て大学になって大学で船乗りの学校に行ってで船で日本中のね実習しながら回ってで実習の途中でたまにこう休みもらえるんだよ港でで2日ぐらい休みもらえてその時はね香川の高松港っていうところがあってそこで船降りて、うんで、みんなで、じゃあ、ちょっとサイクリングでもしようかって、レンタサイクル借りて、同じ実習生と一緒にいろんなとこ回ってたら、あるね、高松港は大きな、結構大きな港なんだけど、もっと、こじんまりした、なんかちっちゃい港に着いた。自転車で走ってた。で、夕方で。そこのね、港に着いた瞬間に、俺なんか心がぐわっときた。あれ？と思って。なんで、景色、要は景色に感動している自分がいるんで、なんか心動かされてしまって。でも僕行っても、もうその時は20、ちょうど20歳だと思うんだけど、景色で感動するほど感受性豊かな男じゃないわけ。僕なんつうのは。で、なんだと思って、これは何なんだと思って縦看板があって、
はい、
ふと見たら、ここは映画世界の中心 で愛を叫ぶでロケで使われた場所ですって書いてある。
はぁ
あ、なるへそと思って、あの映画でちょっとあの長澤まさみちゃんがこう車でね、ちょっと一回倒れちゃって病気で、で車でこうブーって行って、それを男の子が追いかけるシーンとかあるんだけど、そこで使われてたところなんだよね。でそれで、あそれでかと。であれからもう、いや5年ぐらい経ったところだったけど、要は、あ俺は覚えてたんだなっつって、でグッと来てさ、会いたいと思ったんだよ鈴木さんに、
うん、
だから僕は鈴木さんの電話番号だけは知ってたから連絡しようと思って、5年ぶりに20歳になって。でも今のままの自分じゃダメだと、何かこう結果を残してから電話をしないと、電話をもう繋がらない気がするし、電話したところでかっこ悪いと思ったんだよね。だからそのね、船の実習、まあその時は1ヶ月丸々船の中で100人ぐらいの実習生と一緒にいろいろ訓練するんだけど、あのね、あの終わりの方にテストがあるんだ、あの、はい、20科目ぐらい、それこそ内燃機関だったりとか、船の法律だったりとか、そう、部門部門に分かれた、テストがあって、そのテストに、まあ、テスト受けて、全科目、まあ、落ちたらやり直しとか、いろいろあるんだけど、1回で受かったら、全科目1回で受かったら、鈴木さんに電話しようって決めた。
はい。
でも1回では、あの、受かるなんてなかなかできないことで、でも、まあ、この無理そうなことをしっかり勉強してできたら、自分に自信が持てんじゃないか、つって。で、頑張って勉強して、一回で合格したんだよね。バーンつって。よしと。で、まあ、船も移動して、も清水港、静岡だね。で、静岡の清水港について、夕暮れ時にね、電話したんだよ。後部後半、甲板って言われる場所ね、みんな言う、ね。で、電話したら繋がって、あ、細身のし、細身のシャイボーイじゃねえ。佐藤隆義です。佐藤くんですかつって。で、久しぶりですねって話をしてさ、で、あの、今、何やってるんですかって言われて、僕は船乗りになるためにいろいろ勉強してます。で、鈴木さん何やってるんですか、看護学校に通ってますと。で、まあ、なんか、ドキドキしたんだよね。で、あの、どうしようかと。これを話しながら僕は何も考えずに電話しちゃってたから、はい、どうやったら、あの、ね、どうすればいいの？この後僕は何がしたいのかも。考えずに電話しちゃってるから、はい、もうこっちはテストに受かった高揚感で電話しちゃってるから、んそんな中結構ね、あの 4,50 分電話してたら電話の電池が切れてしまったんだね、
はい、
でペッて切れて、あってなってさ、でも、まあ、切れちゃってまたかけるのもなんか変だなと思ってさ、またかけるのも変だなと思ったのが最後、そっからもう電話一回もしてないんだ。そこからまたなんか自分が成し遂げたらと思っていながら、何も自分はそこからできてなくてですね。で、まあもう電話するのも変かっていうのでしてなかった。だから僕は、あの、今はこう音楽で頑張って、ラジオで頑張って、いつか細身のシャイボーイっていうのが耳に入って、で、変なことやってるな、いうのがいるなと、ラジオをやってな、でもどうやら初恋が元だな、横浜に住んで東京に住んでるな、一回ラジオ聞いてみよう、聞いたら、あ、佐藤くんだなってなって、いつかたどり着けばいいなとは思ってるんだけども、だから、そう思いながら今頑張ってるわけじゃない、
うん。
で、そんな中さ、僕はあの、去年さ、あの、LINE っていうアプリをさ、始めたんだよ。それはユニット、僕ずっとやってなかったんだけど、
はい、
ユニットの連絡で、DPG っていうユニットの連絡で LINE を使いますから、つって。で、LINE を入れてくださいって言われて。で、僕は、別に友達とかとさ、そんな連絡を取り合ったりしないから、取り合う友達もいないから、入れるつもりはなかったんだけど、どうしても入れろって言われたから、じゃあ入れますよって言って入れて。で、まあ連絡で使ってたらさ、あれさ、まあ設定とか何もしなかったらさ、
はい、
自分の電話帳のデータをさ、スッて吸い取ってさ、例えば、じゃあもともと僕の電話帳の中にジャーギジョージの番号が入ってて、
はい、
で、LINE をお互いでジャーギジョージにやってたら、
はい、
僕の、アドレス帳の中、こう、ジャーギジョージの番号を吸い取って、ジャーギジョージさんっていうのは LINE やってますけど、お友達ですかって出るじゃん。
出ます、出ます。
出るでしょ。
はい。
ある日、ふとユニットに連絡してたら、ファンって出て、この鈴木なんとかさんっていう人は、お知り合いですか、はい、って出たの。
はい。
え？
はい。
お知り合いも何も、お知り合いも何も
そうですよね。
え？って思って。いや、どこで何やってるかもう知らないわけじゃん。
はい。
24歳か、その時は。うわっと思って。で、慌てて後輩に電話してさ、
はい、
これなんか出てきたんですけど、これ何ですかつって。したら電話帳に入ってるとなるんです。 要は番号が変わってないってことじゃん。
はい、そうですね。
ちょっとワクワクしてさ、まだ生きてるんだと。
おお、はい。
それすらも分かんなかったから。
はい。
Facebook しかり、ね、Twitter しかりやってないんだよ。どんだけ探しても見つかんないから。はい、そんな中、手がかりが何もない中で、LINE でこうパッて出てきて、あ、生きてるんだって思ったのがあったんだよ。たださ、はい、結婚してるかとか分かんないじゃん、別に。その、鈴木さんと、じゃあ今、ね、まあ、LINE やってない方ももちろんいるだろうから分かんない人もいるだろうけど、なんかこうメールみたいのができるんだよね。番号さえ分かってしまえば。
はい。
ね。できるんだけど、僕はまあそれをやるのはなんか違うと思ってるからやらないけど、生きてるっていうのが分かった。でも次にじゃあ結婚してたりとかしないかなって思ったのがあるわけじゃんか。そんな中でですね、
はい、
その鈴木さんのアイコンが、こうね、虹だったんだよ。
はい。
あの、LINE のアイコンが。
はい。
で、虹でさ、あの、それがどうも、その虹の写真をこう見たら、東戸塚の駅前の絵がこう、写真を使ってたんだよ。
はい。
で、どうやら自分家のベランダから撮ってるみたいなんだよ。
へぇ。
ということは、まだ実家に暮らしてるってことだなっていう。
そうですよね、その情報だけ聞
くと。そう。ってことは結婚はまだしてないな。
うん、うん。
って思っていいよね。
思っていいですよね。
思って大体いいよね。
いいです。
ね。
はい。
だからね、なんかそれをね、なんか知ることができて、今とても気合が入ってんね。だから
うーん
早くしなきゃと思ってる。でも
あ
もう私も、ね、あの子もいや今年度で26歳になりますから、はい、やべえなと思いながらも、なんだかまだ生きてるっての分かるって、あこれからじゃあ頑張ってなんとか、もう残されてる時間少ないかもしれないけども、あの子の恋がうまくいきませんようにと言いながらもこうやってるっていうのが今の私の恋の状況ですね、
はい、
だ鈴木さんってコーナーもありますけど、でもねここでちょっとハッと気づいたことがあって、
はい、
あのさっきさ、まあ、細身のシャイボーイっていうのがラジオやってていつか耳に届けばいいって言ってたけど、
はい、
アコラジオ鈴木さんに聞いてほしいかって言ったら聞いてほしくないよね鈴木さんなんてコーナーではしゃいでるなんて言ったら絶対嫌われるよね。
そうですね。
やべえな。
童貞侍、おいちんぽとかいうやつが、鈴木を名乗っているわけですから。
第1回の放送でね。
そうですよ。
ちょっと困ったなと思って。
はい。
どうしよっかな。
でも、
来週あたりからガンガン FM チックな、おしゃれな番組にシフトチェンジして、過去5回の放送全部アーカイブ消して。
なかったことにします。
なかったことに。しようかな。ね。
はい。
どうしましょうか。
どうしましょう。
でもまあね、まあどうせ、そんなね、はいはい、届くまでは遠いですから。
そう
ね、しばらくはね、はい。
しばらくは、
このスタンスで、楽しい放送頑張っていきましょう。
やりましょう。
でももうこの、いや、鈴木さんに届くぐらい面白い放送にするためには、何よりもこのアコラジッコの力が必要ですので、
はい、
改めてこう、よろしくお願いしますよってところですね。
はい、
私も頑張って曲たくさん作りますから、はい、曲もそうだって1回に3曲ずつ使ってたらいつかなくなっちゃうからさ。
そうですね。
ちょっとたくさん作んなきゃいけないんだけど、はい、ちょっと私も頑張りますので、応援よろしくお願いしますってところですね。じゃあ1曲聴いていただきましょうかね。
はい。
前にもちょっと話したんですけど、まあ私はそのね、あの、初恋がきっかけでギター始めましたけど、あの、鈴木さんはね、川口京子さんの桜って曲が好きだって言ってたんだよ。
はい。
で、桜って曲好きだから、じゃあ、その曲弾き語りできたら、僕のこと好きになってくれるかなと思ってギター始めて、で、僕はさ、川口京子さんの桜弾けるようになった頃にはもういなかったんだよね、お別れしちゃって。はい、悲しいなぁ、と思って作った曲です。
はい。
聞いてください、細身のシャイボーイで桜の歌。
風に春の気配感じると僕は無性にギター弾きたくなるのさ。久しぶりに触れた左手は弱くなっててちくり痛みを感じた。桜の歌が聞こえてくるよ、あなたの好きな桜の歌が。やるな難しいメロディー、日が僕にあなた思い出させる。好きな歌は何ですかとあなたに尋ねた。とある寒い冬の日、ギター弾いて歌ってみたなら、あなた笑って喜ぶと思ったのさ。桜の歌が聞こえてくるよ、あなたの好き きな桜の歌が、oh, yeah, yo. そうより難しくて春に間に合わなかった恋の歌、ララララララララララララララララララララララララララ春に間に会えばいいと、あなたは僕を励ましてくれました。次の春桜眺める僕の隣に、あなたの姿はもうなかった。桜の歌が聞こえてくるよ、あなたの好きな桜の歌が。寂しく一人で歌っている桜の歌は聞こえてますか？あなたの街に響いてますか？懐かしいメロディーが僕にあなたを思い出させる。ララララララララララ、
ありがとうございました。聞いていただいたのは細身のシャイボーイで桜の歌でした。
群馬県ラジオネームポケマリさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん携帯3台契約してきたよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、大原さくらこちゃんのコーナー。
このコーナーは女子中高生の間で人気急上昇中の大原さくら子のオールナイトニッポンゼロをアコラジッコのみんなで盛り上げるコーナーです。女子中高生に混じってアコラジッコもメールを投稿しよう。もちろんシャイボーイとジャーゲジョージも投稿していますとのことでございます。
はい。
この大原さくら子ちゃんのコーナーでございますが、
はい。
言ってもね、先週から始まったばっかのコーナーですよ。
はい。
そうですね。さくら子ちゃんのラジオにどんどんメールを送ろうっていうコーナーですね。はい、あの先週の時点で第1回目でも2人読まれたんだよね、
はい、
もっこりさんとバスケットカウントさんが、
はい、
でなんかもう1回目から読まれちゃったらしょうがねえじゃねえかっていう人がいたんですけど、
はい、
違うんだと。あのね、大原さくら子ちゃんのコーナー、これね説明忘れたんだけど、
はい、
あのさくら子ちゃんのオールナイトニッポンゼロではすごい面白いネタメールとか、あとはいい相談メールとか送ってくれた人にあの桜子ちゃんデザインの T シャツをプレゼントするんだよね。
そうですね。
我々のこの戦いは桜子ちゃんの T シャツを手に入れるまで続きますから。
はい。
我々のもう狙うそこですよ。ね、絶対諦めちゃいけない。まだメール読まれたぐらいで満足しちゃいけないと。
そうですよね。
桜子ちゃん T シャツを着るまで我々は歩みを止めませんが。
そうですよね。
今週もなんとですね、今週は3人読まれました。
はい、すげえ。すげえよ。
素晴らしいでございます。
はい。
ちなみにですね、
はい、
残念ながら、
はい、
シャイボーイとジャーギジョージが読まれませんでした。
読まれませんでした。生放送で聞いたのに。
深夜3時に。これね、俺あの先週の日曜日に、はい、あの仙台にプロレスのリングアナウンサーの僕あのあれで、
はい、
見習いで今雇ってもらってるからユニオンプロレスってとこに、で仙台に行ってたんだよ、
はい、
でその帰りのバスの中でもうヘトヘトになりながらメール送ったんだよ、
はい、
でも読まれなかったね。やっぱり
読まれないですね。
悲しかったわ。
しょぼたい。
そう、その日のメールテーマはしょんぼり大将、
はい、
しょぼたいっつってしょんぼりしたことを送ってくださいっつって、でいろいろ送ったんだけどね、
はい、
読まれなかったね。
ゴールデンウィーク雨に降られました、雨に降られて終電を逃しましたみたいな送りましたよ。
あ、そうなん。
あのツイキャスやった。
あ、そっかそっかそっか。
ことを送ったんです
けど、ね。僕ショボ隊にはね、
はい、
あのギターを落としてしまって、
はい、
あの大きな穴が開いてしまってショックですみたいな。
ああ、読まれそうですけ
ど、ね。読まれそうでしょ。
はい。ダメでした。
ダメだった。ね、あとね、ネタメールもね、はい、いろんなコーナーがあるけど、どこかな。何読まれた。
僕はあれですね。
あ、読まれてないのか。
誰かが読まれたネタに対してのツッコミメールを。
ああ、結構あざといやつだね。
はい、あの刺身の妻について、
ああ、
あの大葉の下に敷いてある白いふさふさのやつのことですよって。
ああ、読まれそうだわ。
ね、指摘をしたんです。
でも読まれなかった。
ダメです。
甘かったです。
あのさ、あの可愛くするコーナーあるじゃん。
はい、ありましたね。
あのいろんなネーミングを可愛くする、
はい、
でジャギジョージは先週満員電車をフルフルトレインって変えて読まれない、
はい、
ね、私は今回ですね、
はい、
まあ、五月病というネーミングはなんだか暗いので、
はい、
ゴールデンウィーク前、ゴールデンウィーク前後っていろいろ考えちゃうけど、ここで頑張ったらいいことあるよ病にしましょう、
はい、
ちょっと勝手にコンプライアンスのコーナーみたいなメールを送ってしまう、
はい、
あとでもね、何個送ったの、ゴミ収集車という名前は可愛くないので、
はいはい、
街中キレイキレイカーにしましょう。可愛い。
これ勝手にコンプライアンスのコーナーですよね、それ。
読まれなかった。あとね、もったいないからのコーナーって
ある
んだ
よね。ああ、ありましたね。
キャリーパミュパミュさんの、もったいないトレンドっていうのに合わせて言うって、はい、まあ、ここちょっと著作権の問題で僕はメロディに合わせていないけど、
はい、
もったいないから、もったいないから、タタタタタタタタタタタタタタタタっていう、はい、言葉を入れる、はい、言ってみれば僕さ、一応歌作ってる人間だからさ、はい、メロディーにワード乗せるのって得意なんだよ、
はい、
それ職業にしようとしてる人間だから。
そうですよね。
読まれなかった。それ今週送った？
僕はね、先週送ってたんです
よ。あ、そっかそっかそっか。
あ、もったいないから、もったいないからエビの尻尾まで食べる。
今週私がね送ったのはね、
読まれないんだよな。
読まれなかったんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って。あとジャギジョージ何送った？
僕はね、多分それ以外は送ってないんじゃないですか。
あ、そうなんだ。今週送ってない。
今週はコーナーは送ってない。
あ、今週送ってないんだ。僕ね、もったいないから3つ送ってる。
あ、
まず1個ちょっとこびたやつ、
はい、
もったいないから、もったいないから眠らずにラジオを聞く、あーっていう。眠らずにラジオを聞くっていう、
はい、
要はね、桜子ちゃんのラジオ絶対聞いてるよっていうアピール。
ああ、こびてますね。
こびてるでしょ、
はい、
まあ読まれなかったんだけど。
い
や、はい、次、もったいないから、もったいないからおこげもきれいに食べる。面白くねえな。歌った時気持ちいいんだよこれ。でもね、歌いたいけど今ちょっと酒飲ん
で。めっちゃ歌いたいですよね。
おこげも綺麗に食べる。
ああ危、危ないところをギリギリを言ってますよね今ね。
これ読まれかなと思ったんだけどね。ラスト、
はい、
ラジオネーム細身のシャイボーイ。もったいないから、もったいないからヨーグルトの蓋舐める。読まれなかった。くそ
ー、私も舐めることありますけどね。
そうそう、
言われるかな、
そうそうっていう、
ホエイって言うんですかね、あれとか言って、
あれで、ね、読まれなかった。
わ、
くそー。でもね、アコラジッコは3人読まれました。
優秀ですよ。
優秀だね。まず1人目、
はい、
ラジオネーム紅茶水が
ある。
大原さくら子ちゃんのオールナイトニッポンゼロで読まれました、
はい、
もったいないからのコーナー。もったいないから、もったいないから制服普段でも着るって読まれました。
ああ、読まれてましたね。
絶対俺の方が面白いし。
俺の方が面白いしよ。なんだよ、制服普段でも着るって。
でもすげえわかるって言われてた、これ。
これね、めっちゃ、
ね、めっちゃ食いつかれてたね。
ね、
つい最近まで学生として制服を着ていた桜子ちゃんになら共感してもらえるかなと思い送ったメールです。
完璧。
完璧だね。くっそ。放送初回から毎週細々と送り続け、
はい、
1ヶ月メールを弾かれ続けていたので、喜びもひとしおです。継続は力なり、メールを送り続けてよかったです。ここで僕に教訓を送りつけてきやがりました。
教訓ですね。
くそ、さすがです。紅茶水代わり先生がまず1つ。
さすがです。
そして続いて、
はい、
ラジオネームバスケットカウント先生。
出た。
出た。巨匠。今週はコーナーにメールが送れなかったのですが、
はい、
番組の最後に、桜子ちゃんが次に出すシングルのタイトル、次にね、頑張ってたっていいんじゃないっていうタイトルの曲出すんだけど、はい、その、シングルのタイトルを利用し、頑張ったっていいんじゃないと言ってもらうというメールを読まれることに成功しました。これね、あざとかった。は聞いてたんだけど、
はい、
要は、なんか最近すごい元気がないので、
はい、
僕に次のシングルのあれ、タイトルとかけて、頑張ったっていいんじゃないって言ってもらえませんかっていうメール。
ああざといですね。
こいつ全然疲れてねえよバスケット。今週もいろんなラジオで採用されてこいつは夜起きてラジオを聞いてメールをたくさん送ってるよ。疲れてる人間は本当は送らないよラジオにメールを。
元気ですね、
こいつは超元気で。 こいつはただ頭がいい人だよ。
うまいですね。次の新曲にかけるっていうのはやっぱり
ね、ハッシュタグを見るとみんな燃え死んでてよかったです。すごい可愛く言ってたから、
やっぱファンもね
可愛いっつって、
ファンのニーズにも応えるようなパスを。
腹立つバスケットカウント。頭がいい、
すごいですね。
続きまして、ラジオネームマウスの複数形はマイスさん。
お
ね、
はい、
大原桜子のオールナイトニッポンゼロ、
はい、
もったいないからのコーナーに送りました。
お、
番組のターゲット層であるティーン層を意識して学校生活あるあるを中心に5通ほど送り、
はい、
その中で自分的に2番目に自信のあったネタが1通採用されました。
なるほど。
どんなあれだったのかな、どんなメールだったっけな、
何でしたっけ、
忘れちゃ
った。一番最後に読まれてたんです
よ。あ、そうだ、そうそうそう。
で、これ、最後に読んだやつが、すごい共感できていいみたいな。
そうだ。
なんか、すごい絶賛されてましたね。
もったい、そう、絶賛されてたんで、ね。続き読みます。
はい。
そして、
はい。
その日のベストもったいないからに選ばれ、
え、
大原桜子デザイン T シャツのプレゼントを獲得しました。読まれた上に T シャツまでゲットで嬉しい反面、ツイッターでシャープ、うん、ハッシュタグ ANN0 を見てみると、純粋な桜子ファンの女子中学生や女子大生、女子高生が T シャツ欲しい、や読まれたいというつぶやきをしているのを見ると、申し訳ない気持ちも少しあり、自分は大原桜子のコーナーから優待しようと思います。細見さんやジャーギさんに対しては勝ち逃げになってしまいますが、ごめんなさいっていうメール。ここで一つ発表があります。大原桜子ちゃんのコーナー今日で終了です。やってくれたな、マウスの複数形はマイス。
やられましたね、完全に。
やってくれたな、お前。
コーナーを終わらせてくれた
な。コーナーを終わらせてくれた。俺が今一番楽しみにしているコーナー。大原桜子ちゃんのコーナー今日で終了です。
終了ですね。
やってくれたな。聞いてるか、マウスの複数形はマイス。お前がいいメールを送ったせいで。段階ってもんがあるだろう。ちょこちょこと読まれ始め、で僕がまずジャーギジョージが採用され、僕が採用され、で頑張って頑張って誰かが T シャツを取るって、このストーリーがあるだろう。お前2週目で読まれてどうするんだ。ああ
、
まあね、大原さくら子ちゃんのコーナーは今日で終わりましたが、
終わりましたね。
まあ、今後もね聞いていきましょう。ただね、大原さくら子ちゃんのコーナー、
はい、
今日まで。
出た。
千葉県ラジオネーム甘口ブラックペッパーさんからいただいた、お父さんと仲直りする方法。お父さん、エンタの神様の観覧に行ってひたすら拍手を送ろうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。鈴木さんのコーナー。鈴木さんのコーナー。このコーナーは細身のシャイボーイの初恋の相手である鈴木さんをどこで見かけたかをアコラジックのみんなに報告してもらうコーナーです。今回が2回目でございますけれどもね、
はい、
鈴木さんのコーナーでございます。まあ、言っても僕はもう鈴木さんにね、はい、が今どこで何をしているかわからないから、あの皆さんにね、いろいろ発見してもらおうというコーナーですね。
はい、
シャー頑張ろう。シャイ、
どうしたんですか。大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。あのですね、ちょっとトラブルが発生しましてですね、あの、言ってみればこの鈴木さんのコーナーじゃねえよ、このラジオは僕の MTR ってね、あの、音楽を作る機械でラジオ録音してるんですけど、
はい、
要は録音ボタンをね、こう押したりストップしたりするんですよ、
はい、
でさっき桜子ちゃんのコーナー終わって録音ボタンストップして、で一回鈴木さんのコーナーやったんですよ、さっき、
はい、
ただ鈴木さんのコーナーの録音ボタンスタートするの忘れましてですね、鈴木さんのコーナー一回全部やっちゃいました今。で全部喋り終わってストップボタン押そうと思ったら録音ボタンスタートしなくて、今ジャーゲ先生がマジで怒ってます。
考えられないですね。
申し訳ない。もう一回ちょっともう一回、リスナーさんは初見だから
怒ってないですよ、はい。じゃあ行きましょうか。
お願いします。
東京都ラジオネーム嫌われ、はい、あ、すいません、東京都ラジオネーム嫌われ者の歌、はい、
嫌われ者の歌さんから。
鈴木さんを見ました、
はい。
ディズニーシーで4つ、
はい、
ディズニーランドで9つ、
はい、
建物やアトラクションのレイアウトの中に隠れているのを見つけました。
あ、隠れミッキーみたいにね。
あ、ちょっと待ってください。
やっぱさ、あの一回さ、さっき聞いちゃってるからさ。これはさ、ジャギジョジが選んで、はい、ジャギジョジが喋って僕がそれをね、はい、聞いてね、
なんかやるっていうように決めたんだけど、はい、もう一回聞いちゃってる
から、一回受けのコメントをしているので、
ごめん嫌われ者の歌申し訳ない。はい、次
次行きましょう。
ごめん、
福岡県在住、あ、福岡県、
福岡県在住、ロニーセ白石だろ。
あ、はい、
うん、さっき読んだもん。はい、
ガールフレンドかっこ仮のキャラクターの中に、うん、はい、鈴木さんがちゃっかりいましたよ、うん、細見さんガールフレンドかっこ仮で検索検索。
あ、ガールフレンドかっこ仮か。うん、僕ねソーシャルネットワークは、はい、これもさっきソーシャルネットワークとかやらないポリシーだったのよね、
はい、
で自分でも要は携帯ゲームやるぐらいなら本たくさん読もうって意識だったんだけど、
はい、
あのほら今さ、そのガールフレンドかっこ仮にさ、はい、橋本環奈ちゃんが出てるんだよね、
はい、
その福岡のさアイドルので、橋本環奈ちゃんって要はさ、ネットとか誰かが、ね、見つけたちょっとした画像で有名になってって、で今地上波とかもたくさん出てるけど、
はい、
僕第1回のアコラジで偉そうなこと言ったんだよね、
言ってます、
ああいう子ってあの見つかってまだ情報が少ない時の方がすごい可愛く見えるしワクワクすると、
はい、
地上波のテレビとかあんま出る前のこうネットとかで情報が少しだけある時の方が燃えるんだよねって、だからあんま来てあんまり出てね、露出が多くなるのもあんまりなとか言ってたんだけど、
はい、
最近そのガルフェンド過去狩りの CM とか世界卓球の、ね、スペシャル応援アイドルみたいなの選ばれてて、はいはいはい、テレビでガンガン見るけど、
はい、
超可愛いね、
可愛いです。
あ、ちょっと初めて あのアイドルを好きになってしまうんじゃないかってぐらいちょっと可愛いね、
はい、抜きん出てますよね、
抜きん出てしまっている、
はい、
あれはダメだね、今もう抑えるので大変だもん。ガールフレンドかっこ仮をやらないの、
ね、あ、やるやらない論争が自分の中で、そうそう、あ、
頑張りたいと思います。次、
これがあれですよね、ベスト鈴木でしたよね。
おい言うなよ先に。、ね、今週のベスト鈴木っていうのは後であたかも、
ね、
うん、どれにしようかなって迷うのもやるから俺、
はい、
うん、ごめんな。
ラジオネームベンチ
ウォーマー、この後読まれる人も盛り上がんなくなっちゃうじゃんかよ。
ラジオネームベンチウォーマー中山、
ベンチウォーマー中山、あ、初めてのはがき職人ですね。
ああ、なんかすごいセリフ感が。
いつもラジオでよく聞いております。これからもよろしくお願いします。
はいはい、お願いします。
さっきも言ったんです、
はい、鈴木さんを北海道で見かけました、
はい、
北海道ですよ。
あ
松山千春さんとムルアカさんと一緒に仲良くジンギスカンを食べていましたよ。
あ、
しましたね。
ジンギスカンって美味しいですよね。
はい、美味しいですよね。函館にいた時に、ね、食べたんですよね。
あ、よく知ってんなお前。
そうです
よ、そう、函館に船で行った時に、ね、はい、五稜郭行った帰りに食べたんだ。
食べたんですね。
お前知ってんな俺のこと。
知ってますよ、何でも知ってますよ。
そっか、
千葉県、
千葉県、
千葉県ですよ、
ね、あ、
ラジオネームドブ川抜け作家で、
あ、
鈴木さんを見ました。
鈴木
さんは黒いサングラスとスーツを着て派手な格好をした鈴木奈々や藤原の藤本さんやアンガールズの田中さんを追っかけて捕まえていました。ものすごく、足が速かったですと。
ああ、それは逃走中のハンターだね。そハンターだよ、抜
けありえますよね。鈴木さんは足が速かったんですから。
もうよく知ってんな鈴木さんが足速かった話。
そうです、そうです、速かったんですよね。
ああ、そう話したっけ。
え、もう僕何でも知ってる。
あ、そっか、よく知ってる、はい、鈴木さん足速い方だったからね。
ありえますよね。
ああ、全然ありえる。
テレビに出てるんですよ。
ああ、とハンターとしてね。
ハンターとして
見なきゃ。
続いて、
はい、
北海道、ラジオネームたけしーずグッタイミン、
たけしーずグッタイミン
からいただきました。
北海道でしょ。
北海道多いですね、
うん、
鈴木さんは、あ、持ち前の優しさから保育園のほぼさんになっています。
ほぼさん、
子供たちの人気も、高く、子供たちからの人気も高く、鈴木さんの周りでは笑顔が絶えません、
はい、
お歌の時間にもピアノの伴奏で子供たちと一緒に歌を歌います、
はい、
しかし歌に入る部分で、うん、本来は三杯と言って歌に入るところ、
うん、
Here we go と言ってはばからないところのみが保護者から賛否両論だそうです。
Here we go、
Here we go、
横浜、
横浜、横浜歌うんかい。
Here we go。
さっきもねこのくだりをやったんですけれども、う
ん、ごめんな、あのタキシーズグッタイミング、ごめん、
はい、次のメールフィビゴということで、
フィビゴ、
あ、ラジオネーム冷凍デニーロさんからいただきました、
はい、
初めてですかね、
冷凍デニーロ初めて。
ちょっとそこまでってくらいの軽装で富士山8合目付近で震えていた人がいました、
うん、
あれって鈴木さんですよね。はい、来ましたね。ちょっと待ってください。シャイボーイさん、
もう何も言わなくなる。
やばいですよこれは。
申し訳ない。
毎年富士山にね登ってらっしゃる細身のシャイボーイさん。
よく知ってんな、
はい、西村さんとですよね。
あ、そうそう、西村と言って
んの、はい、今年僕も行きたいんで行きましょう。
そうそう。あれ誘ってないのに。
っていう話、
さっき誘ったような、
ね、さっき誘われました、ね、
うん、
あ、 こんなところ下にね、コメントがあるんですよ。
え、何びっくり。
ラジオ頑張ってください、
はい、
久しぶりに極めてラジオっぽいつまらなさというか、うん、時間の無駄感というか、うん、決してキャッチーじゃない面白さと真面目さがちょうどいい感じのテンションのラジオ番組を聞けた感じがしてます。
な
あ、送ってください。
申し訳ないな、せっかく初めてね、はい、送ってくれたメールをこんな感じで読んでしまうっていう。はあ、さっきはもっと楽しかったんだよ。
ね、そう
です
。
はい、ヒューイゴ。
ヒューイゴ。千葉県ラジオネームドブ川抜け作。
抜け作。
鈴木さんのラジオを聞きました。
はい。
鈴木さんは
鈴木さんのラジオ。
ラジオがあるみたいですよ。はい。鈴木さんは各界の著名人と対談したり、自身がプロデューサーを務めるアニメーション映画の、制作秘話を語っていました。確かラジオのタイトルはジブリ汗まみれだったと思います。ポッドキャストでも配信しているようなのでぜひ聞いてみてください。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、続いて
鈴木違いですね。
はい、
鈴木何さんだっけ、
鈴木とし、としおさんです。
鈴木としおさん、ジブリの方ですね、はい、すごいね、面白いんでしょ、ポッドキャスト。
面白いですね、
なんか話題になってますね、はい、私も聞いてみたいと思います、
はい、あの中田康隆さんとかがちょっとこの間出てきて面白かったです
けど。ああ、そっか、
昔かな。
聞いてみよう。
山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。
ベネットは静かに暮らしたい。
鈴木さんを見ました。山形県の地図をよく見ると鈴木さんの横顔そっくりでした。ああ
、そっくりだったらもう見かけましたじゃないよ。
そうですね、
そっくりっちゃってんだから、
ね、
本人を見かけた情報が欲しいんだ。
本人を見かけて本人が何をしていたかを、ね、どうぞください。あ、最後です。あ、心の叫びがラジオネームサイレントヒル小僧からいただきました。鈴木さんを見かけました、
はい、
先日メジャーリーグを見に行きましたが、ニューヨークヤンキースで31番レフトを守っていました。
それ鈴木一郎やないかーい。
以上です。
じゃあ、あの、忘れてましたね、ベスト鈴木、
うん、ベスト鈴木どうしようかな。今週誰が一番良かったかな、
いろいろありますけど、ちょっと見てみますか。
いや、いいよ、ロニセ白石だろ。さっき決めたもん。今週のベスト鈴木は、
はい
はい、
はい、
ラジオネームローニーセ白石さんです、
はい、
ローニーセ白石さんにはさっき何を送るって言ったっけ、
何を言いましたっけ、
シャイボーイお皿。
ああ、そうです、そうです、
そう、細身のシャイボーイお皿を、
山崎春のパン祭りじゃないんですからみたいなツッコミをしました。
そんなもんないじゃないですかっていう人盛り上がりがさっきありましたけど、はい、本当に申し訳ない。コーナー2回目にして、
はい、大丈夫です、
来週からでも、はい、あのちゃんと録音ボタン押しますので
今回撮れてますよね、
これ。あ、今撮れてると思います。
よかったです、
まあ、すいません、そんなプレッシャーかけていただいて。
いや、大丈夫です、
鈴木さんのコーナー、このコーナーではね、鈴木さんを皆さんに見かけてもらったら送ってもらってますので、懸命に鈴木さんと書いて送ってきてください。以上、鈴木さんのコーナーでした。
山梨県ラジオネームコモハカさんからいただいた、お父さんと仲直りする方法。お父さん、山梨って首都圏に入るんだって。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
なんか俺このストロークは下手になってる。勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけてコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでもらっておりますとなっております。では今回もね、どんどん行ってみましょう、こうって勝手にコンプライアンス、
はい、
最初、群馬県ラジオネームコケマリさんから送っていただきました。細身のシャイボーイさんが細身でもシャイでもないというのはすでに多くの人が指摘していると思いますが、僕も友人に勧めた時に真っ先にそこを突っ込まれます。やはりこれはコンプライアンス違反です。細身フェチやシャイボーイフェチの人に対する詐欺です。そこで細身さんにぴったりなクールな名前を考えましたので、ぜひ使ってください。桜も太郎。誰が聞きたいんだよ、桜も太郎のアコースティックラジオ。
売れないですよ、桜も太郎
って。桜も太郎。
桜も太郎、
皆さんご無沙汰しております、桜も太郎です。神奈川県横浜市の。
ダメだ、全然インパクトがない。
続きまして、ラジオネームベンチウォーマー中山、小島よしおさんのそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえというのは、という冗談ですが、そのような身勝手さ無責任さは良くないと思うので、これを勝手にコンプライアンス。世界で起きていることに自分に関係ないことなんてない。世界とは人と人とのつながりでできているのだから、世界中の人々がそう思いながら生きていくことができれば、世界はきっと平和になる。小さなことからでいいんです。まずはあなたの家族やお友達に優しくすることから始めてみてください。にしましょう。 誰が笑えるんだ
, 笑えないですね
考えちゃうよ。オーシャンパシフィックフィース、
そうですね
そういうことなのかな、違うか続きまして、東京都江戸川区ラジオネーム気まぐれスナフキンさんからいただきました。温水洗浄便座というのは、温水っていうのはあったかい水と書きますけど、その感じで温水洋一さんを連想させてしまいますので、これを勝手にコンプライアンス、あなたのご老公様を人肌ぐらいに感じるお水で表させていただく機器に変えましょう。
硬い硬い
硬いな。
温水さんに気を使うって。
でも僕もね、はい、僕もやっぱほらお腹が弱くてさ、よくトイレ行くからね、はい、いろんな、トイレ行きます。日本のね、要はこういうウォシュレットはすごい技術が発達してるって言いますもんね。ハリウッドスターとかもさ、はい、あの日本来てさ、はい、あの何お土産にするって、ウォシュレットをお土産にするって言うもんね。
なんか聞きました ね。僕もなんか番組で留学生の特集した時に、日本のトイレはなんであんなにすごいんだ。
あ、そうなんだ。みんな言ってました。やっぱりね、はい、じゃあ海外の人が買っていった時に温水洋一さんを連想させてしまいますので、しかも自分のね、
はい、
あそこのことをご老公様っていう表現してますけどね。
僕その表現を初めて聞いたよ
ね。そうだね、僕も初めて聞きました、はい、今なんかドンって、
はい、なんか、
え、あ、え、何、
なんか来ました。
何、
お便りが、お便りが来ました。
雨戸を閉めたいのでお休みしてくださ
いどういうことですか。
なるほどね、
はい、
いいっすよ閉めちゃって。
どういうあれですかこれは。
いや、
はい、ということで。
ちょっと待って。あのですね。
はい。
今ちょっとトラブルというかアクシデント
が、ね。アクシデントが来ました。
ちょっと今ですね。はい。あの、すごいこと。
はい、すごいですよ。
あの、言っても、今この録音は、はい、今夜の8時、今49分ですね。
はい。
で、あの、母親がさっき帰ってきたんですよね、はい、実家に。で、一応録音してるってことは伝えてあるんですよ。
はい。
したら、要は、お母さんが雨戸を閉めたいみたいなんですよね。
はい。
雨戸閉めるとき、うち一軒家だから、まあ、2、3箇所あるんだけど、はい、ガラガラガラって大きな音しちゃうじゃん。
はい、
だから、一回録音止めてくださいって言わなきゃいけないと。
はい、
でも僕、携帯のメールとか今電源切ってるから見れないってことで、
はいはい、
お母さんがですね、あの、紙の裏に、雨戸を閉めたいのでお休みしてくださいって書いてですね、あの、ドアの下の隙間からシュッと忍者みたいに投げ入れてくれました。
最近ドラマでも見ないですよ、この手法。この字を、あの、何回も練習してたんですね。謎って。
ちょっと、
細見さんは。
ちょっとお母さんが言ってくるから。
はい。
ちょっと、もう一回ちょっと一人で喋っててもらっていいですか。
あ、すごい。久しぶりこの感じ。またね、一人になってしまいましたけども。
これあの、
はい。
ちょっと行ってくるわ。
はい。ちょっと行ってくるわ。
あの、じゃあ、勝手にコンプライアンスさ、はい、あと3つあるから、これ読んどいて。
はい。あの、ギター、口ギターします。じゃん、じゃん、じゃって言います。はい。はい。コーナーの途中でね、あの、一人になりましたので、あの、勝手にコンプライアンスを一人で言います。ちょっと細見さんっぽく言います。茨城県在住、ラジオネーム、白兵からいただきました。雑誌アンアンはその響きが、ちょっと卑猥なので、これを勝手にコンプライアンス。じゃん、じゃん。毎年8月第1週号にセックス特集を組む攻める女性週刊誌にしましょう。じゃーんじゃん。ということでね、はい、あ、これ毎年ですね、8月の第1週に組むっていうのを僕初めて知りましたけども、普段ね、あの、男性なので買わないので、それアンアンって確かにね、響きがね、ちょっとセクシー系だと勘違いするのでコンプライアンスということでした。続いてラジオネーム紅茶水代わりからいただきました。5月病という、名前は病気の原因が5月にあるように聞こえてしまい、5月がかわいそうなので、これを勝手にコンプライアンス。じゃんじゃん。たまたま5月に調子を崩しましたが、病は気から、すべて僕の責任ですにしましょうということで、これ、このネタ、ちょっと聞き覚えがありますね。これ、あれですよね。細身のシャイボーイさんが、桜子ちゃんのラジオに送った、あの、5月病をかわいくしようと、あの、全く被ってしまっているという、それが勝手にコンプライアンスに届いていました。ね、紅茶水代わりが送ってくれてますね。これ桜子ちゃんのラジオで読まれたと報告が来てましたけれども、ということで、以上です以上ですと言いつつ、まだあの細見さんが戻ってこないんですよね。なので勝手に僕が、コーナーを締めます。 このコーナーですが、件名に勝手と書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com、 ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com まで送ってくださいね。本来この後に2つ目のコーナー行きましょうというつもりなんですけれども、まだ戻ってこないので、ちょっと待機しています。前回結構長い時間ね、ここで収録をして夜遅くまでなったんですよね。で、収録終わってじゃあ帰ろうかってなった時に、お母さんがご飯を作ってくださっていたんですよ、夜ご飯を。でそれがねとても美味しくて、コーンスープと、何でしたっけね、カツですね、カツと卵でなんか閉じたようなやつだったんですけど、なんかオムライスにカツを乗せたやつでしたね。それがすごく美味しくてね、温かみをすごく感じましたね。どうしたらいいんでしょうね、下で喧嘩でもしてるんでしょうかというぐらいの尺いないです、ずっといないんですけれども、こんなに別に喋り続けなくても編集はできるんでいいと思うんですけど、それはそれでなんかなとか思うので、ずっと一人で喋ってますね。はい、もうここ最近はね、もう毎週、金曜日はこの東戸塚に来ているんですけれども、あ、何か、はい、あ、戻ってきましたね。
お母さんがカツ丼作ってくれたぞ。
あ、ちょっとありがとうございます。
やった。
ちょうどね、あれなんですよ、
何、このご飯の話をしてたんですよ。カツ丼作ってくれた。
先週もね、いただいたじゃないですか。
いやしかもね、これなんかものすごい美味しいね。
ラポッポで売ってそうな。
違うんだって、これクソ高いシュークリームらしいよ。
絶対いいやつじゃないですか。本当ありがとうございます。ね、ずっと僕喋ってましたよ、頑張って。
終わった。
終わりました。ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com とか、閉めました、ちゃんと。
ちょっとじゃあシュークリーム食べましょうよ。
はい。
いつかだって食レポとか来るかもしれない。
あ、そうですよ。
これなんか、うちの母さんが、
はい、
あれ、
はい、
概念変わるぐらい美味しかったシュークリームらしいよ。
本当ですか。ちょっといただきますね。
ちょっと食べよう。
この部分も全部流すわけですからね、これ。うん、
うん、
うますごい美味しいですね、これ。
なんだこれ。
うま
なんだこれ。
もう、うま
うまなんだこれ。
絶対仕事来ないでしょ、これ。めっちゃ美味しいですね。でも
いや、なんか一口食べた時からうまくて、本当になんかこれなんだこれって感じです
ね。うまい。
うん、サ
ックサクですよね、これ。
なんだこれ。
うん、
どこのシュークリーム。
前回もね、いただいてご飯を、それ美味しかったですっていう話をちょうどしてたんですよ。
これたださ、ちょっと心配なのはさ、前々回ってさ、1時間50分でさ、
はい、
結構いろんな人に長いって怒られたじゃん。
怒られましたね。
今回2時間超える可能性があります。
やばいですね。
やばいですね。
それは
やばいですね。じゃあ一旦このあたりでドローンしますか。
はい。
じゃあ、呼び込みもしたんですか。
呼び込みも終わりました。
あ、じゃあ、シャイ。
シャイ。
東京都ラジオネームもっこりさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、アナと雪の女王の合唱上映に一緒に行こうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ最終回。
このコーナーではいろいろなテレビ番組やラジオ番組、漫画などの最終回をリスナーの皆さんに予想していただいております。もちろんこの番組の最終回でも構いませんとなっております。
はい、
じゃあ議長氏、
はい、
我々はこのコーナーとコーナーの間に、シュークリームと大盛りのカツ丼を食べてですね、
はい、
とても今充実した状態です。
ごちそうさまでした。
いや、元気に行こう。最終回
美味しかった。
では最終回のコーナー行っていきましょう。はい、まずは1通目、千葉県のドブ川抜けさな、頑張ろうな、はい、ジャギドジ。
どうした。
いやなんか、はい、お互いさ、はい、ちょっと眠くなって
なります
お腹いっぱいになって
頑張りましょう、
だってさ甘いもん食べてさカツ丼食べてさ、はい、今お母さんが入れてくれたアールグレーの紅茶をさ、
いやもう最高じゃないですか
飲みながら
あと寝るだけですよこれ
千葉県ドブ川抜け作様からいただきました、
はい、
ケンブリッジ大学の最終回、なんやかんやで経営難で閉校になる。
いやいやいや、それだけに限ったことじゃないでしょ
このコーナー、そのなんやかんやの場所を聞きたいコーナーな気がするんだけどね。
そうですね、なんやかんやであ
らゆる続きまして、ラジオネーム嫌われ者の歌さんからいただきました、大原さくらこちゃんのコーナーの最終回、
はい、
さくらこちゃんのラジオに投稿されようとアコラジのハガキ職人リスナーたちがさくらこちゃんのラジオを研究し、やがて大半のハガキ職人やリスナーが採用され始め、少しずつアコラジのリスナー離れが始まる。とうとうリスナーのほとんどを奪われたアコラジは、さくらこちゃんのコーナーだけではなくアコラジの本放送自体の放送を中止することに。そう、こうして大原さくらこちゃんのオールナイトニッポンゼロは大量のリスナーを確保することができたのだ。そしてそのラジオの放送作家というのが、何を隠そうあのジャーゲジョージだったのである。
ダダーンみたいな
怖
怖いですね。
よくできた話だけど、ね、だからか。
いやいや違いますよ。でも
ね、
ほんまに終わってますから、ね、
本当の大原桜子ちゃんのコーナーの最終回は、はい、マウスの複製系はマイスが T シャツをゲットするでした、は
い、でした。
ハズレ。
答え合わせがね、
いろいろ答え合わせができるようになりました、はい、北海道、ラジオネームバスケットカウント、ケイン小杉さんの最終回、いつものように崖から落ちそうになりファイトというも、パートナーが iPod で曲を聴いていて気づかず、ねえファイトって言ってるよ、ねえファイトって言ってるよ、絶対に押すなよは押せ、ファイトは助けろって意味でしょねえと言ったまま力尽きる。
これ虚しいですね。
ファイトって言ってるよ、
崖ですよ崖、
ファイトって言ってるよ、
シャカシャカシャカって聞こえてくるでしょうね。
続いてラジオネーム牧草グリーンさんからいただきました、梅津和夫さんの最終回、実はウォーリーを探せのウォーリーと同一人物であることがわかる。
確かに似てますけどね。
ウォーリーを探せって最近やんないね。
最近ない。
小学生の時とかすごいやったけどね、
はい、
だんだんフラッと喋ることが面白みのかけらもないことになりつつある。大丈夫かな。続きまして、京都府ラジオネーム焼け石のオリーブオイルさんからいただきました、斬鉄剣の最終回、あまりにつまらぬものばかりを切らされるので自ら錆びて命を絶つ。
かっこいいですね。なんかね、
俺はこんなもん切るために生まれたんじゃないよっつって、
ね、
それなら錆びますっつって
それなら錆びます
チュリースっつって
やばい。
続いてラジオネーム俺チュリースなんて生まれて初めて言ったかもしれない、ラジオネームドブ川抜け作さんからいただきました、栗の最終回、機械で皮を剥かれて甘栗剥いちゃいましたに袋詰めされる。
ありのままの自分じゃなくなるってことですよね、それ。
栗で思い出したんだけどさ、はい、先週さ、エッチな動画は Windows で見るか Mac で見るかっていう話したじゃん。
何で思い出してるんですか。
まあ、そうなんだけど、いや、ちょっと思い出しただけなんだけど、はい、で、俺はその Mac でエッチな動画見る人の気が知れないみたいなさ、はい、で、したら結構、私の意見に賛同のメールが。
そうですよね。
うん、Windows、そうだよね、やっぱエッチな動画は Windows じゃないとね。
あれはなかなか興味深い意見でしたね。
ああ、いや、まあ、僕の普通のあれなんですけど、ね、誰か偉い人に怒られなきゃいいですよね、
はい。
群馬県ラジオネームコケマリさんからいただいた、細身のシャイボーイの最終回、お願い死なないでシャイボーイ、あんたが今ここで倒れたらお父さんやジャーゲジョージとの約束はどうなっちゃうの。チャンスはまだ残ってる、ここを耐えれば鈴木さんと再会できるんだから。次回あの子の恋がうまくいきませんように、デュエルスタンバイ。これ何なの、これ何の最終回なんだろう。
これは遊戯王の次回予告ですよね。最終
これ誰が言ってるの、
何目線
そう、鈴木さんではないんだよね。鈴木さんと再会できるんだから。
何目線で言って、アンズ目線ですか。
デュエルスタンプ、ラストいきましょう。続きまして、ラジオネーム冷凍デニーロさんからいただきました、ポコチンの最終回。一時は夜の帝王として流星を誇ったが、弱い60を過ぎさっぱり反応しなくなってしまう。以降ひっそりと老後を過ごす。85歳になったある日、家族に見守られながら静かに息を引き取る。カンと思われたその時、死後硬直によりフル勃起、親族赤面の中鳴り響く木魚の音。
どうコメントしたら正解なんですか。
このコーナーでは懸命に最終回と書いてもらって、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com にどしどしメールをお待ちしております。お待ちしております。
千葉県ドブ川抜け崎さんからいただいた、お父さんと仲直りする方法。お父さん、お父さんに世界の半分をあげるから仲良くしてよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
シャイということで、まもなくエンディングとなりますが、いつ、お手紙が来ております。
はい、
東京都ラジオネーム浮世坊さん、細身のシャイボーイさん、ジャーゲージョージさん、こんにちは。いつもお二人のトーク楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月9日は僕の誕生日でした。ちょうど今、録音してる日ですね。おめでとうございます。はい、
おめでとうございます。
そこでシャイボーイさんに曲のリクエストをしてもよいでしょうか。シャイボーイさんの曲、手を握っててをお願いします。この曲はシャイボーイさんがどのような気持ちで作ったのかとても気になります。実はこの曲のような経験があるのでしょうか。最近シャイボーイさんの下北沢ロフトでの月1ライブがないので寂しいですが、その分6月のワンマンを楽しみにしております。それではってあります。まず浮世坊さん、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
ハッピーバースデー。
ハッピーバースデー。
あとはですね、一応アコラジにはリクエストのコーナーとかないんで、リクエストはお答えしません。ありがとうございました。
終わった。
いやでもせっかくねリクエストいただきましたから、歌いましょうか。
お、
はい、リクエストとかもらうと、いやなんかちょっと照れちゃって今ラジオっぽいなと思って。
いやラジオっぽいですよ。
うん、
ありがちな展開やってますよ今。
あ、今ね、
はい、アールグレイめっちゃ飲んでるじゃないですか。
いや照れちゃって今そんなこと俺にあんだなと思って、リクエストなんてされると思ってねえからさ。
はい、
リクエストね。でこの、まあ、手を握っててという曲もせっかくだから歌いましょうか。まあ、書いてありますけど、これはね、恋人たちの夜から朝にかけての曲ですね。これ、まあ、こういう経験、歌詞の経験はま、僕にはないんだけど、よくさ、このラジオを聞いてくださる方なんかも、はい、よくペラペラおしゃべりしますねとか、人によっては、細身のシャイボーイさん、おしゃべりが面白いですねって言ってくださる方もたまにいる。ジャギジョージほど褒められないよ。でもたまにね、全然褒められないけど、たまに褒めてくださる方がいて、私はとても嬉しく思いますけど、それで、ただ僕が思うに、皆さんの方がすごいよっていつも思うっていうのは、例えば僕は、じゃあ、3時間喋りって言われたら3時間喋るし、4時間喋りって言われたら4時間喋るけど、みんな恋人同士でさ、夜を過ごしてさ、朝までとかさ、いわゆる、その長い時間、夜から朝にかけてのその長い時間を僕は誰かと2人で過ごしたことはないのよね。そっちの方がよっぽどすごいよって思うんだ。何を喋るのって、その気を一番抜いた状態、その眠りに落ちるちょいと前の、あの状態、面白いことも何も言えない、下手すれば弱音すら吐いてしまいそうな、あの時間をみんな何夜も過ごすわけじゃない。それがまあ、もともと不思議だったっていうのと、やっぱり時々、一人になってふわっとした時に、今鈴木さんはどこに何してんだろうなって、誰と一緒に夜を過ごしてるんだろうなって考えた時に、とても悲しい気分に。で、もちろん僕は鈴木さんの恋がうまくいかなければいいなと思いながらね、いつもやってるけど、ただもし恋をしているのであれば、その恋は悲しいものであってほしくないなと、相手の男の人はとてもいい人であってほしいなってやっぱ思うことがあって、そんなことを思いながら、とても苦しい思いをしながらですね、でも、鈴木さんがそういう夜にもし何かお話をするならば、とても優しいお話をなんかできたら、それが僕は一緒に一度でもできれば本望だなと思っていますし、今そんなあれはないですけどね。でもそのなんか夜に恋人同士たちが話す言葉はどんなに優しいんだろうなと思いながら作った手を握っててという曲を、じゃあ、浮世坊さんが誕生日だからね、ちょっと歌してもらおう。 眠りに落ちる手前のふとした瞬間、隣に眠る不気味から小さな声、一つだけお願いがあるの、恥ずかしいから一度だけ言うから聞いて、今日このまま眠ってしまったら夜に溶けてしまいそうだから、手を握ってて手を握って朝までぬくもり感じさせて、明日の朝目を覚ました時、私のことを笑ってもいいから、手を握ってて手を握って朝まで優しさ感じさせて、でも一緒にいて二人笑って過ごしたいね、言葉にはできても伝えられなくて、いつかいつか私たちも離れる時が来るかしら、幸せになるほどに苦しくなる、どんなに考えてみても私に答えなんて出せやしないけど、あなたとなら二人でいられるなら、ぬくもり感じられる、今日このまま眠ってしまったら夜に溶けてしまいそうだから、手を握ってて手を握って朝までぬくもり感じさせて、夢見られぬ夜を過ごしてもそれでいいと信じていたいから、手を握ってて手を握って朝まで優しさ感じさせて、ありがとうございました。聞いていただいたのは細身のシャイボーイで手を握っててという曲でした。サンキュー。第5回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家から細身のシャイボーイとジャーギジョージの2人でお送りしました。今回は誠たくさんの方からメールいただきました。本当にありがとうございます。助かっております。
ありがとうございます。
本当にね、いわゆる2人だけで作ってるラジオになりますので、いわゆる機材とかさ、はい、もう頑張って私は買い揃えてはいるんだけど、まだまだのところがあって、特にまあ技術の面もあるよね。でもね、メールだけはどんなプロのラジオマンが作ってるラジオとも引けを取らない素晴らしさがあってですね、心から感謝しております。はい、今週もたくさんのメールいただきまして、全部のメール読むことができませんでした。せめて、少し お名前だけ読ませていただきたいと思います。島子、とってもとんでん兵、パンスライダー、生かしたマンボウ2012、スリンキー、水曜定休、腹筋浪人、人生の道渋滞中、普通科高校の劣等生、クレイジー大輝、パースケ、チゲ、甘口ブラックペッパー、焼き石にオリーブオイル、男爵、伯爵、まだ小玉、ラジオネーム緑、 老人グマ、フグスタイル、チハリン、コモハカ、百均で借金、ブルースドライバー様、この他にもたくさんの方からメールいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてエンディングです。
暖かい
ということで、お送りしてまいりました。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、
はい、
お疲れさんでございます。まだちょっと編集してないのに何とも言えませんけど、
そうですね、
初の2時間超えになるんじゃないかと。ダメだね
ダメだねって思われるの多分僕なんじゃないですか ね、 ねちゃんと構成しろよみたいな思われたりとか、ね、まあでもね、
でもやっぱ、
ね、今回はやっぱあれじゃないですか、いろいろあったじゃないですか、
いろいろあったね、あの
レックボタン押し忘れ事件、母親忍者事件、
母親忍者事件
2つの事件、
雨戸を閉めたいのでお休みしてくださいで書かれたこの紙をドアの下からシュッと入れるっていう、
綺麗な字ですよね、
そうなんだよね、はい、あとまあ今日まあね、あまあまあこの最後のエンディングまで聞いてくれてる人いるのかね、ありがたいね、いたらね
ありがたいですね、
ぜひぜひ、また頑張りますのでね、はい、来週ちょっともっとシュッとしよっか、
はい、わかりました、
いいじゃんね、ちょっとやってみてね、この2時間がどうかっていうのでね、
はい、
わざとです今日2時間超えたのは、
そうですよねまあ5回目ですし、
まだ5回目です、
まあ、6回目ですから、
うん、全然、はい、全然いろんなこと試したいんで、
そうですね、
あえてです、
試行錯誤です、
この後編集大変なんだよね、2時間超えると泣きそうになるよ、
いや、
まあ頑張りますよ、
はい、
本当にこの番組がね、基本の構成は、AM っぽい感じなんだけど、違うのは普通歌をすごい楽しく読めるところよね、
いや、そうですね、
普通歌をこんなにもらえると思わなくて、
はい、
皆さんの、ね、日常を垣間見ることができて、私とっても嬉しいです、
はい、
まあ、懸命に普通歌と書いてラジオアットマークホスミのシャイボーイ .com、 また他のコーナーとかもね、ホームページに詳しいコーナー説明とかもありますので、ぜひ、はい、細身のシャイボーイと調べて私のホームページに来てみてください、
はい、
今週の MVP 誰にしますか、毎週1名様に細身のシャイボーイタオルを送ってますけど、
いや、僕はその雨戸を閉めるので、
スミコ、
メールじゃないですけど、手書きの、
もう直で私はいいんだけど、今週じゃああれにしよっか、はい、ネタも送ってくれて、ほら、事故から復活した浪人生白石さんに、
はい、
うん、福岡の、はい、シャイボーイタオルを送りたいと思います、
はい、
住所を書いてなかったと思うんで、もしよければね、住所、この細めのシャイボーイアットマーク、
はい、
ラジオアットマーク、
細めのシャイボーイアットマーク、
はい、じゃない
よ、もう普通に入って
ぜひ送っていただければと思う、
はい、
本当にね、このね、ラジオを聞いて、まあね、楽しんでもらえればいいなと思いますよね、
うん、そうです
ね、いろいろ頑張りましょう、この夏に向けてね、いろんな、はい、公開放送もできるように今ちょっといろいろ考えてますんで、
はい、
その時に向けてと思います、まあ、シャイボーイさん的にはですね、こっから先5月13日もうこの放送を配信してすぐだけど、はい、吉祥寺バウスってところで僕ベルリン少女ハートっていうアイドルの映画に出させてもらって、それの、はい、吉祥寺バウスシアターって映画館でちょっと今度舞台挨拶がありまして、それに出させていただきます、それが5月13、5月20日には池袋マンホールでライブがあって、
はい、
でも6月15日のワンマンに、まあ、私に向かって感じですね、
はい、
ワンマンにもね、予約メール、ラジオ聞いてきましたって方をいただけて、とっても嬉しいです、
うん、ありがとうございます、
もうね、あと残り40席ぐらいになって、
あ、
うん、まあ、なんとかなればいいなと、
はい、
うん、頑張ります、なんとか、いいライブにできるようにね、頑張ります、はい、まあ、もし、ワンマン予約したいなって方がいれば、このラジオは細めのシャイボーイ .com で構いませんので、お名前と枚数書いていただければと思います、まあ、あとはね、もういろいろ頑張んなきゃいけないところですから、
はい、
ラジオに向けてもいろいろありますけどね、どうでした今週は、
今週のアコラジですか、
うん、今週のアコラジ、
今週のアコラジはね、僕はかなり好きですね、
ああそっか、
はい、
まあいいよね、君は喋るだけ喋って、この後編集は全部、
楽しみにしてます
お客さん気分でいるんじゃないよ頑張らなきゃね、はい、頑張るけどね、いやーまた俺これ気抜くと最後ホットモット回だったねって言いたいまた怒られちゃうよ、
またね、
怒られちゃうから、そんなことしちゃってダメなんだけどね、はい、でもまあ本当にこうやって毎週あっという間なんだよね、
いや本当にそうです、
うん、
はい、
この多分もう 次も第6回か、
6回ですよ、
あこうやって一個一個皆さんとね積み重ねていけるのはとても嬉しく思いますし、
はい、
もしよければね、普通歌でも何でも送ってくださったりとか、 Twitter でハッシュタグアコラジでつぶやいてくれればねいいでございますしね、はい、ではもうお時間でございます、今週も本当にありがとうございました、では皆さんまた来週お会いしましょう、いくぞ 1,2,3 シャイ、ありがとうございました、
ありがとうございました、
いや
2時間
ホットモット回だったね、
あ、確信だな